報終わり朝日令和8年度保存版をお届けします。この保存版は1年間年度を通じて役立つ情報や制度サービスの掲載を32ページの冊子にしてお届けするものです。1年間保存してご利用ください。なお、この掲載記事は令和8年4月1日時点の内容です。状況により変更となる場合があります。令和8年度の表紙には満開の桜の花越しに見上げるスカイワード朝日のタワー、朝日夏フェスタ2025のフィナーレを飾った手筒花火の火柱、朝日城の南に咲き誇るピンク色のコスモスの花、消防出初め式で海底奏法はしご乗りを務めた女性太夫の晴れ姿という四季春夏秋冬をイメージした4枚の写真が使われています。掲載内容は表紙の右端に縦帯に幅を取って目次を載せている通り、2ページ防災救急、4ページ相談窓口、6ページ市税など、7ページ保険年金介護、11ページ健康医療福祉、20ページ子育て教育、25ページゴミ環境、27ページ暮らし住まい、30ページ主要公共施設の来館案内。この9項目に分けて令和8年度における関連情報やサービスを市ホームページでの掲載ページに直接アクセスできる ID 番号を表示してお知らせしています。まず防災救急の項目では、災害に備えての避難準備や情報取得方法、家具の転倒防止支援などについて、緊急救急時の判断対応、休日急病診療所の案内など、また消火器や火災警報器についても紹介しています。相談窓口では、毎月定期開催の市民相談の曜日や時間、内容、場所等を1年を通して確認できるように掲載しているほか、お悔やみ手続き支援、日曜窓口、コンビニ交付についての ID 番号をお知らせしています。市税などは納付方法の選択肢や1年間の納期限の日付をお知らせ、保険・年金・介護は国民健康保険、適正受診、国民年金制度について、また介護保険サービスの利用法や種類など、基本の仕組みなどをお知らせしています。健康・医療・福祉では、市で実施する定期健診、成人・高齢者の予防接種、各種医療費助成制度、高齢者に対する諸種の助成制度について、また障害者・障害児に対する福祉制度、ほか様々な支援・サービスをご紹介しています。子育て・教育には、妊娠・出産・教育講座は ID で詳細確認を促し、乳幼児の各種検診・予防接種の1年間の日程・一覧を掲載するとともに ID 番号を紹介し、その他子育て支援に関係する様々な制度や事業・他のお知らせがあります。ゴミ環境は、緑化活動、ゴミ出し補助、町美化ほかについて ID と担当課を示し、暮らし・住まいでは、防犯カメラ設置補助から自転車・ヘルメット購入費、小規模企業振興資金融資、家屋に関すること、道路に関すること、上下水道・消火栓等、生活に関するさまざまな事項について載せています。そして最後は、主要公共施設の来館案内。主要公共施設の開館時間と問い合わせ電話番号、一覧の掲載となっています。ぜひ、1年間を通してお手元に置いてご利用ください。なお、表紙には、目次帯の下の方に、1、記事の ID 番号を使用して、ホームページで詳細を検索できる ID 検索方法の説明ページに、2、市のホームページトップに、3、市公式 LINE のトップに直接つながるという3種類の二次元コードが縦に並んで掲載されています。さて、はじめに大事なお知らせです。尾張旭市役所では、市役所の開庁時間を10月1日木曜日から変更します。9時から16時の開庁時間となり、閉庁時間が1時間早まります。9月30日までは従来通り9時から閉庁時間17時までとなっています。以上、令和8年度の保存版目次と表紙についてでした。では、この後は掲載ページに沿って防災・救急の内容からお知らせしていきます。
防災・救急、災害に備えよう。近年、自然災害が全国各地で多発しています。もしもの時に備えて、避難所や避難方法の確認、災害時の情報収集について、改めて確認しておきましょう。1、ハザードマップを確認しよう。ID 39930。ハザードマップでは、自分が住んでいる地域を含め、どこにどのような災害が起きる危険があるのか、どこに避難すればよいかなどの情報を確認することができます。自宅周辺の災害リスクを確認。ハザードマップには洪水、内水、土砂災害に加え、地震の震度階、液状化危険度マップなどがあります。自宅付近の災害リスクを確認し、適切な避難方法を考えておきましょう。2、避難について考えよう。ID 37886。避難は避難所のほか、自宅や親戚などの家に避難する方法もあります。事前に避難方法や避難先を考えておきましょう。ペット同室避難所の指定。ID 40033。大規模地震などが発生した際、飼い主とペットが同室で避難できる二次的な避難所に総合体育館を指定しています。二次的な避難所とは、発災直後に開設する小中学校体育館の一時避難所とは異なり、一時避難所の開設後、必要に応じて開設する避難所です。市が指定する避難所、自宅や勤務先などに近い避難所を確認しておきましょう。台風、大雨などの風水害の時は、中央公民館、平子公民館、渋川公民館、本地ヶ原公民館、瑞宝公民館、白鳳公民館、旭ヶ丘公民館、藤池公民館、東部市民センター。地震災害の時は、各小中学校体育館。3、防災情報を取得しよう。ID 37591。市では様々な方法で、警報などの気象情報や、避難所開設などの防災情報を配信しています。積極的に情報を手に入れられるよう、事前にダウンロードや登録などをしておきましょう。防災情報取得方法。防災アプリ。市公式 LINE。朝日安全安心メール。電話ファクス。河川等監視カメラシステムなど。通信費などは使用者負担です。4. 備蓄品を準備しよう。ID 40105。災害時にはガス、水道、電気などのライフラインが止まることも想定して、最低3日分、できれば1週間分程度の備蓄品を用意しておきましょう。家庭により必要なものが異なるため、家族で話し合い、定期的に点検しましょう。備蓄品の内容は ホームページや防災ガイドブックを参考にしてください。防災ガイドブック ID39869 災害への備えや風水害、地震災害のハザードマップなどを掲載しています。危機管理課で配布。ホームページや防災アプリでも内容を確認できます。あなたの家は大丈夫？家庭の家具転倒防止を支援 ID39974 家具・家電への固定用器具取り付け作業を無料で行います。対象世帯、次のいずれかに該当する世帯、65歳以上の高齢者のみ、要介護認定の要介護3以上の認定を受けている方がいる、身体障害者手帳1級2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳 A 判定 B 判定のいずれかの交付を受けている方がいる。また、これらのいずれかに準ずる状態にある方がいるなど、難病患者を含みます。申請方法、危機管理課かホームページで配布の申請書などの必要書類を直接。なお、申請できる家具・家電は1世帯5台まで。作業はシルバー人材センターに委託。家具・固定用器具代は自己負担。以上、災害に関する問い合わせ先。危機管理課電話 76-8127。救急医療、救急車を呼ぶべきか迷ったら、ID2571、救急医療情報センター、電話0561-82-1133、小児救急電話相談、19時から8時、短縮ダイヤル、#8000、または電話052-962-9900、24時間対応が可能な病院、電話で問い合わせを。公立統生病院、電話0561-82-5101。朝日労災病院、電話0561-54-3131。愛知医科大学病院、電話0561-62-3311。休日急病診療所、内科小児科、 ID1677。 症状が比較的軽い場合の応急的な診療を行います。混雑緩和のためインターネット予約を開始しました。詳細は紙面二次元コード瀬戸朝日休日急病診療所ホームページで。診療日、日曜日、祝日、休日、年末年始、9時から12時、14時から17時。受付時間は8時45分から11時30分、13時45分から16時30分。なお、保険証をお持ちください。マイナ保険証など、各種医療費受給者証を含みます。診療時間外の急病などの場合、まずはかかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医が不在のときは、救急医療情報センター、電話0561-82-1133へ。問い合わせ先、瀬戸市西長根町7の瀬戸朝日休日急病診療所。電話0561-82-9911。救急車以外に搬送する方法がなく、緊急性があると判断した場合は、迷わず119番通報をしてください。消火器の使い方、ID2588。火災被害を小さくするために、消火器の使い方を覚えましょう。紙面では、写真で説明しています。1. 消火器上部のピンを抜く。2. ホースを火元に向ける。3. レバーを強く握る。消火器の維持管理。屋内の場合は高温多湿な場所を避け、容易に持ち出せる場所に設置。屋外の場合は風雨にさらされないように設置。消火器を分解しない。新しくても錆や傷のあるもの、変形しているものは、容器が破裂する危険性があるため交換する。悪徳訪問販売、点検にご注意を。自宅に任意で設置した消火器の点検義務はありません。安易に契約せず、怪しいと思ったらはっきりと断る。身分証明書の提示を求める。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 51-0379、住宅用火災警報器、ID2551。市では火災発生時に逃げ遅れないよう、すべての住宅に設置を義務付けています。いざという時に警報が鳴るよう、日頃から動作確認をしましょう。火災警報器の紐を引く、ボタンを押すなどして、音が鳴れば正常です。設置を義務付けている場所。寝室。1階以上に寝室がある場合、寝室がある階の階段最上部。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 51-0379。火災発生場所などの問い合わせ、電話 54-7745。以上、防災救急でした。
相談窓口、市民相談。予約制と言わない場合は予約はいりません。内容は変更となる場合があります。会長時間の変更に伴い、10月1日木曜日から時間が変更となる場合があります。12時から13時、祝日、休日、年末年始はお休み。詳細は毎月の広報誌で確認してください。相談名、ID、時、ところ、内容、問い合わせ先の順で。経営相談、予約制、ID、2200。各毎月1回、広報誌で確認。13時30分から16時、ところ、商工会館相談室。内容、税務、税金確定申告に関する相談、法律、契約、訴訟などに関する相談、労務、雇用保険、労働災害などに関する相談、IT、IT 化の推進に関する相談、問い合わせ先、商工会、電話 53-7111、お仕事探し相談、ID 2208、平日9時から16時30分、ところ、市役所ふるさとハローワーク、求職者に対する職業相談、問い合わせ先、市役所ふるさとハローワーク、電話 52-1626、労働相談、予約制、ID 2205、第3木曜日13時から16時、ところ、市役所市民相談室、職場での悩み事、困り事などの労働問題に関する相談。問い合わせ先、産業課、電話 76-8132。消費生活相談、ID 20169。月曜日、水曜日、金曜日、10時から13時、火曜日、木曜日、13時から16時、ところ、市役所消費生活センター、商品やサービスの契約・解約トラブルなどの消費生活に関する相談、問い合わせ先、消費生活センター、電話 53-2111、国税相談、ID 51028、平 平日8時30分から17時、電話相談のみ、所得税などの国税に関する相談、問い合わせ先、尾張瀬戸税務所、電話82-4111、音声ガイダンス後、1を選択。法律相談、予約制、ID2605、原則第1から第3金曜日、13時30分から16時20分、ところ、市役所市民相談室、法律に関する相談、問い合わせ先、暮らし政策課、電話76-8125、LINE で予約してください。相続遺言手続き相談、ID2604、原則第4木曜日、13時から15時、ところ市役所市民相談室、相続や各種契約書の作成に関する相談、問い合わせ先、暮らし政策課、電話76-8125、登記相談、ID2608、原則第2水曜日、9時15分から12時、ところ市役所市民相談室、登記に関する相談、問い合わせ先、暮らし政策課、電話76-8125、不動産相談、ID2606、原則第1水曜日、13時から16時、ところ市役所市民相談室、不動産に関する相談、問い合わせ先、暮らし政策課、電話76-8125、人権困りごと相談、ID2607、第2火曜日、10時から12時、受付は11時30分まで、ところ市役所市民相談室、いじめ、体罰、差別や偏見による問題など、人権に関する問題や悩み事相談、問い合わせ先、暮らし政策課、電話76-8125、建築相談、予約制、ID16602、第3水曜日、10時から12時、ところ、市役所市民相談室、建築に関する相談、問い合わせ先、都市計画課、電話76-8158、行政相談、ID2603、第3火曜日、13時から15時、ところ、市役所市民相談室、国、県、市などの仕事やサービス、各種手続きなどに関する相談、問い合わせ先、総務課、電話76-8111、女性の悩み事相談、予約制、ID1824、第3火曜日、9時から12時、ところ、子ども家庭課、DV 被害、家庭内の不和やいざこざ、結婚、離婚、男女問題など、女性に関する悩み事相談、問い合わせ先、子ども家庭課、電話 53-6101、子ども若者相談、予約制、ID51054、平日9時から16時、ところ子ども家庭課、不登校、引きこもり、進学、就労など子ども若者が抱える悩みに関する相談、問い合わせ先、子ども子育て相談、電話 53-6102、 子ども子育て相談、 ID1830、 平日9時から16時、ところ子ども家庭課、 育児、しつけ、いじめ、虐待など18歳までの子どもに関する相談や家庭に関する相談。問い合わせ先、子ども・子育て相談。電話 53-6102。 アサピー子育てコンシェルジュ ID 26847。平日9時から17時ところ子ども家庭科。妊娠・出産・子育てに関する相談。問い合わせ先、子ども家庭科。電話 53-5566。 子どもの発達相談 ID 1846。平日9時から17時ところ子どもの発達センター。子どもの発達に関する不安や関わり方などの相談。問い合わせ先、子どもの発達センター。電話 53-6103。医師による子どもの発達専門相談予約制 ID 1846。原則第2・第4水曜日14時から17時ところ子どもの発達センター。医師による子どもの発達専門相談。問い合わせ先、子どもの発達センター。電話 53-6103。言語聴覚士による言葉の専門相談予約制 ID 1846。月 1-2回、広報誌で確認。9時から12時ところ子どもの発達センター。言語聴覚士による子どもの言葉に関する相談。問い合わせ先、子どもの発達センター。電話 53-6103。 臨床心理士による子どもの心理専門相談予約制 ID 1846。月 1-2回、広報誌で確認。原則13時から16時ところ子どもの発達センター。臨床心理士による子どもの発達に関する心理相談。問い合わせ先、子どもの発達センター。電話 53-6103。 精神保健福祉士による心の健康相談予約制 ID 1699。水曜日月 3-4回、広報誌で確認。10時から15時20分ところ健康科。心の病で悩んでいる方やその家族に関する相談。問い合わせ先、健康科。電話 55-6800。 栄養相談予約制 ID 39065。第4金曜日9時から11時ところ健康科。栄養に関する相談。問い合わせ先、健康科。電話 55-6800。 保健師による健康相談 ID 39065。平日9時から11時ところ健康科。健康に関する相談。問い合わせ先、健康科。電話 55-6800。 労働者のための心の健康相談予約制 ID 39065。 月1回、広報誌で確認。14時から16時ところ瀬戸朝日医師会館相談室。産業医のいない事業所の事業主または労働者を対象とした心の健康相談。問い合わせ先、瀬戸地域産業保健センター。電話 84-1139。 出張がん相談 ID 2692。第2木曜日14時から16時ところ市役所市民相談室。がんの治療やその後の療養生活などのがんに関する相談。問い合わせ先、 公立統生病院がん相談支援センター、電話070-5038-6270、青少年とその保護者の悩み相談スマイルダイヤル ID14319、 平日9時から16時30分ところ少年センター中央公民館内、学校や家庭での悩み心配事などに関する相談、メールでの相談は紙面に掲載の二次元コードから24時間受付。問い合わせ先、少年センターフリーダイヤル0120-48-7830、携帯電話からは0561-52-0700、高齢者相談 ID1674、平日9時から17時。ところ、1、保健福祉センター1階。2、特別養護老人ホームサンベール尾張朝日。担当する地域は小学校区によって異なります。介護、保健、福祉サービスなどに関する相談。問い合わせ先、朝日、東映、渋川、城山、白鳳、朝日が丘、三号小学校区は、地域包括支援センター、電話 55-0654。本地ヶ原、瑞鳳小学校区は、サンベール尾張朝日、電話 56-4020。青年貢献制度相談、予約制、ID1657、第1木曜日9時30分から12時30分、ところ、市役所市民相談室、青年貢献制度に関する相談、問い合わせ先、尾張東部権利擁護支援センター、電話 75-5008、障害者相談 ID1713、 平日9時から17時ところ障害者機関相談支援センター、障害に関する相談。問い合わせ先、障害者機関相談支援センター、電話 76-8140。 生活の困窮相談、予約制 ID1684、 平日9時から17時ところ地域福祉課、生活の困窮に関する相談。問い合わせ先、地域福祉課、電話 76-8141。 以上、市民相談でした。窓口、奥闇手続き支援 ID2021-5、 死亡届の提出後に市役所で必要となる個人に関する手続きの負担軽減のため支援を行っています。利用の流れ、1、事前予約をする。2、手続きに必要な書類を市民課で受け取る。3、各課で手続きをする。時、毎週火曜日、木曜日、9時、10時、14時、15時、対象者、市に住民票があった個人の遺族。予約方法、希望日の3日前までの開帳日に、ホームページか電話で予約をしてください。その他、手続きの内容により、再度お越しいただく場合があります。奥闇手続き支援を利用せず、各課で手続きもできます。死亡届を本市以外に提出した場合、手続き可能になるまでに1週間程度かかる場合があります。問い合わせ先、奥闇手続き支援担当、市民課内、電話 76-8196。 日曜窓口、ID1754、 マイナンバーカードの交付申請補助及び交付、 電子証明書の更新など。窓口の受付内容は毎月の広報誌で確認をしてください。手続きの内容により再度お越しいただく場合があります。時、原則祝日を含む第2・第4日曜日8時30分から12時、毎月の広報誌で開設日をお知らせ。問い合わせ先、市民課、電話 76-8130、 コンビニ交付 ID1747、 4桁の暗証番号が必要なマイナンバーカードを使ってコンビニで証明書が取得できます。時間は6時30分から23時。取得できる証明書、住民票の写し、本人及び同一世帯の方のもの、住民票コードの記載不可、印鑑登録証明書、事前に印鑑登録が必要です。問い合わせ先、市民課、電話 76-8130。 以上、窓口でした。市税など。市税は期限内に納めましょう。自分に合った方法で確実に納付を。納付方法 ID20615、 納税相談滞納処分 ID20614。 市税は納期限内の自主納付が原則です。自動的に振り替えができる口座振り替えがおすすめです。納付書に印刷される地方税統一 QR コード LQR を使用してクレジットカードなどによる納付もできます。対象市税、市県民税、森林環境税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、普通徴収。市税の納付方法、1、金融機関、コンビニ。当初納税通知書に同封の納付書を使って納付できます。2、口座振り替え、ID20609。納期限日に自動的に振り替えて納付できます。登録方法など詳細はホームページで確認してください。取扱金融機関など、三菱 UFJ 銀行、瀬戸信用金庫、愛知美東農業協同組合、東春信用金庫、愛知銀行、中日信用金庫、東農信用金庫、名古屋銀行、十六銀行、東海労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局。3、スマホ決済アプリ LQR を利用し、対応するスマホ決済アプリから納付できます。4、クレジットカードなど。 LQR、L 番号を利用し、地方税お支払いサイト、紙面に掲載の二次元コードを通してクレジットカードやインターネットバンキングなどで納付できます。クレジットカードは手数料がかかります。いずれも自動引き落としではありません。注意事項、納期限が過ぎたものはコンビニやスマホ決済アプリ、クレジットカードなどでは納付できません。口座振り替え、スマホ決済アプリ、クレジットカードなどは領収証書が発行されません。スマホ決済アプリ、クレジットカードなどで納付した方は、納付したことがわかるよう納付書に自身で納付日を記入してください。領収証書が必要な場合は金融機関、コンビニで納付してください。スマホ決済アプリ、クレジットカードなどの支払い方法や、クレジットカードなどの手数料などの詳細は、地方税お支払いサイト、 紙面に掲載の二次元コードでご確認ください。地方税お支払いサイトは9月に L お支払いサイトに名称変更予定です。問い合わせ先、収納課、電話 76-8120。 滞納処分、納期限内に納付されないと延滞金が加算されます。また督促後一定期間経過しても納付されない場合は財産の差し押さえなどの滞納処分を行います。失業、生活困窮など納期限内の納付が困難な事情がある方は早めに納税相談をしてください。問い合わせ先、納税相談滞納処分は収納課、電話 76-8121。 令和8年度市税などの納期限、税目など納税通知書発送、納期限の順でお知らせします。市県民税、森林環境税、普通徴収 ID20612。 通知書発送は6月中旬、納期限1期、令和8年7月6日月曜日、2期9月7日月曜日、3期11月5日木曜日、4期令和9年2月5日金曜日。固定資産税都市計画税 ID20612。 通知書発送は4月上旬。納期限1期令和8年5月7日木曜日、2期8月5日水曜日、3期令和9年1月12日火曜日、4期3月5日金曜日。軽自動車税 ID20612。 通知書発送5月中旬、前期6月5日金曜日。国民健康保険税普通徴収 ID20612。 通知書発送7月上旬、納期限1期、令和8年7月31日金曜日、2期8月31日月曜日、3期9月30日水曜日、4期11月2日月曜日、5期11月30日月曜日、6期12月25日金曜日、7期令和9年2月1日月曜日、8期3月1日月曜日、9期3月31日水曜日。介護保険料普通徴収 ID1546。 通知書発送8月上旬、納期限1期令和8年8月25日火曜日、2期9月25日金曜日、3期10月26日月曜日、4期11月25日水曜日、5期12月25日金曜日、6期令和9年1月25日月曜日、7期2月25日木曜日、8期3月25日木曜日。後期高齢者医療保険料普通徴収ID1588。 通知書発送8月上旬、納期限1期、令和8年8月25日火曜日、2期9月25日金曜日、3期 10月26日月曜日、4期11月25日水曜日、5期12月25日金曜日、6期令和9年1月25日月曜日、7期2月25日木曜日、8期3月25日木曜日。問い合わせ先、市県民税、森林環境税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税は、収納課、電話 76-8120。介護保険料は、長寿課、電話 76-8144。後期高齢者医療保険料は、保健医療課、電話 76-8153。 以上、市税などでした。
保険・年金・介護・国民健康保険国保の手続き ID16819 と26984。国保に加入するとき、辞めるときは届出が必要です。郵送でもできます。来庁することなく、マイナポータルから手続きが可能です。国保に入るとき、届出が必要な場合は4つあります。転入した場合、転出証明書が必要です。職場の健康保険を辞めた被扶養者で亡くなった場合、このことを証明する書類が必要です。生活保護を受けなくなった場合、保護廃止決定通知書が必要です。子供が生まれた場合、母子健康手帳が必要です。次に、国保を辞めるとき、届出が必要な場合は4つあります。転出する場合は、特に必要な書類はありません。職場の健康保険に加入した被扶養者になった場合、職場の健康保険に加入したことがわかる書類、資格確認書などが必要です。生活保護を受けた場合、保護開始決定通知書が必要です。死亡した場合、葬祭を行ったことがわかる書類が必要です。その他に、国保に入るとき、国保を辞めるとき、いずれの場合も、マイナンバーカード、運転免許証など、本人確認できるものが必要です。写真付きのものは1点、それ以外は2点以上です。別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。お持ちの方は、市の国民健康保険資格確認書が必要です。国保税の軽減 ID16832 解雇などで離職した方、前年の給与所得を100分の30として、国保税を算定します。期間は離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末。ただし、令和3年度以前分の国保税は対象外です。対象者は、現在国保に加入している、または今後加入予定で次のすべてに該当する方。令和3年3月31日以降に離職した。離職日の翌日時点で65歳未満。雇用保険受給資格者証第1面の離職理由欄の理由コードが11、12、21、22、31、32、または23、33、34のいずれかに該当。必要書類。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知。産前産後に該当する方、産前産後期間の国保税を軽減します。対象期間など詳細はホームページで。国保税や医療機関などでの一部負担金の減免など、ID16835、災害や事業の休廃業、失業などで生活が著しく困難になったとき、申請により国保税や病院での自己負担額が減免などされる制度です。 収入状況などにより減免などを受けられない場合もありますので、事前にご相談ください。後期高齢者医療制度でも同様の制度があります。電話 76-8153。 第三者から障害を受けた場合は届け出を、 ID16843。 交通事故など第三者から障害を受けた場合でも国保使用できます。その場合、国保が立て替え払いをした医療費を加害者、自賠責保険などに請求するため、事故に関する届出が必要になります。任意継続被保険者制度 ID16819。 退職後も最大2年間は引き続き健康保険に加入できる制度です。加入要件、次のすべてに該当する方、75歳未満で健康保険の資格喪失日、退職日の翌日の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある。資格喪失日から20日以内に加入申請する。保険料、全額自己負担、事業主負担なし。詳細は退職前の勤務先などへ。国保と任意継続を比較したい方は、直接か電話で。問い合わせ先、保健医療課、電話 76-8151。 医療機関などの適正受診を心がけましょう。 ID16831。 国保の医療費は国保税や県の補助金などで負担しています。医療費の増加は国保税引き上げにつながります。受診するときは次のことを心がけてください。休日や夜間の受診を見直す。かかりつけ医、薬局を持つ。重複受診はやめる。薬のもらいすぎに注意する。接骨院、針灸、マッサージのかかり方。ID16830。接骨院、針灸、マッサージ、それぞれの健康保険が使える場合と、健康保険が使えない場合をお伝えします。接骨院、健康保険が使える場合は、打撲、捻挫、挫傷、肉離れ、骨折、脱臼、医師の同意が必要です。健康保険が使えない場合は、肩こりや筋肉疲労、病気が原因の痛みやこり、症状の改善が見られない長期の施術などです。針灸、健康保険が使える場合は、神経痛、リュウマチ、五十肩などの慢性的な痛みを主症とする疾患。健康保険が使えない場合は、病院などで同じ対象疾患を治療中のもの、薬の服用や湿布の調布を含みます。マッサージ、健康保険が使える場合は、筋麻痺などのうち、医療上マッサージを必要とする症例。健康保険が使えない場合、単に疲労回復や胃癌、疾病予防を目的としたものなど。注意点、療養費支給申請書には必ず自分で署名してください。医療費のお知らせで受診内容を確認してください。針灸マッサージは、6ヶ月ごとに医師の同意が必要です。なお、国保加入者で健康保険を使って、接骨院、針灸、マッサージの施術に長期間かかっている方などに対し、文書や電話、訪問などで治療内容を確認することがあります。ジェネリック医薬品を使ってみませんか？これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。ジェネリック医薬品、後発医薬品は先発医薬品の特許が切れた後に製造・販売される同一成分、同一効能・効果を持つ安価な医薬品です。開発コストが抑えられるため薬価が安く自己負担や医療費の抑制にもつながります。ぜひ活用を。病気や体質、医療機関や薬局によっては、 ジェネリック医薬品への切り替えができないことがあります。希望する場合は、まずは医師・薬剤師に相談を。問い合わせ先、保健医療課、電話 76-8150。国民年金制度、ID1597。国民年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負った時や、家計を支える方が亡くなった時に、みんなで暮らしを支え合う仕組みです。詳しくは、紙面に掲載の二次元コードから、厚労省ホームページでご確認ください。加入手続き、ID1593。第1号被保険者、自営業や学生の方などは、保健医療課で手続きをしてください。第2号被保険者、厚生年金加入者で70歳未満の方、勤務先で手続きをしてください。第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者、第2号被保険者の勤務先で手続きをしてください。手続きを忘れずに、転入・転居時、住所変更の届出を忘れると通知が届かず、年金の支払いが止まることがありますので、瀬戸年金事務所か保健医療課へ届け出てください。日本年金機構に住民票コードを登録またはマイナンバーを記入した現況届を提出した方は、原則届出が不要です。本人・配偶者の退職時、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。国内在住の20歳以上60歳未満の方、持ち物は本人・配偶者のマイナンバーカードか基礎年金番号がわかるものと退職年月日がわかる書類、20歳になったら加入、20歳になる前に加入のお知らせが届き、その後に基礎年金番号通知書や納付書などが届きます。通知が届かない場合、加入の手続きが必要です。ただし、厚生年金加入者、その加入者に扶養されている配偶者を除きます。国民年金高齢任意加入制度。国民年金の加入期間を超えても64歳まで加入でき、受け取る年金を満額に近づけられる制度です。申し出た月からの加入です。昭和50年4月1日以前生まれで任意加入をしても受給資格期間が不足する方は70歳まで加入が可能です。未納・未加入期間は瀬戸年金事務所で確認を。国民年金保険料 ID1595老齢基礎年金を満額受給するためには、国民年金保険料を20歳から40年間納めなければなりません。納め忘れがあると、万一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなったり、将来の老齢基礎年金が減額されたりします。保険料、月額 17,920 円、令和8年度。支払い方法、納付書、口座振替、クレジットカード、お得な全納制度があります。スマホアプリ、ただし納付書と対応する決済アプリが必要です。詳細は紙面の二次元コードか瀬戸年金事務所へ。産前産後期間の保険料を免除。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間。対象者は第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月以降の方。申請方法、次の書類を持参し直接申請してください。出産前の場合は母子健康手帳、来庁者の本人確認書類、同一世帯でない場合は委任状が必要です。被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類が必要です。育児期間の保険料を免除。 令和8年10月から制度を開始します。詳細はホームページで。電子申請 ID3606 国民年金第1号被保険者の資格取得種別変更、保険料免除、納付猶予申請及び学生納付特例申請、付加年金納付申し出辞退、産前産後免除は電子申請が可能です。ただしマイナンバーカードマイナポータルの利用登録が必要です。紙面にはマイナポータルにつながる二次元コードが掲載されています。老齢基礎年金の請求 ID1594 国民年金は65歳から年金の支給が始まります。受給権者には65歳になる3ヶ月前に年金請求書が送付されます。また繰上受給60歳から64歳に請求もできます。受給開始を早めた場合年金額が減額されます。原則保険料の納付済み免除合算対象期間及び厚生年金などの加入期間を合算し10年以上あることが必要です。年金生活者支援給付金、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準以下の年金生活者の生活を支援するため年金に上乗せして支給される給付金です。なお支給要件に該当しない場合は支給されません。紙面の日本年金機構ホームページにつながる二次元コードでご確認ください。問い合わせ先、保健医療課、電話76-8151、瀬戸年金事務所、電話83-2412、介護保険サービス、ID1570、介護保険サービスを利用するには、身体上の理由などで日常生活に介護や支援が必要となり、介護保険サービスを利用するには、要介護・要支援認定が必要です。 1. 相談地域包括支援センターや地域相談窓口、長寿課に相談。40歳から64歳の方は心身の状態変化の原因が特定疾病によることが条件です。 2. 認定申請、申請場所、長寿課、持ち物、要介護・要支援認定申請書。申請書は長寿課かホームページで。介護保険証、65歳以上の方。マイナンバーがわかるもの。有効期間内の健康保険証、資格情報のお知らせか。資格確認書、40歳から64歳の方。65歳以上で、市の国民健康保険、後期高齢者医療制度以外に加入している方。3. 調査認定。認定調査と主治医の意見書をもとに一次判定を行います。さらに二次判定を行い、その後、要支援1、2、要介護1から5、被該当の認定結果を通知します。認定結果が被該当の場合、長寿課で生活機能の状態を調べた結果に応じて、介護予防・生活支援サービスなどを受けることが可能です。介護保険サービスの種類、ID2665。要介護に該当する場合、ケアプランに基づいて必要なサービスを受けることができます。介護保険サービスの種類は3種類あります。1. 在宅系サービス ID1555。 代表的なサービスとして訪問介護ホームヘルプサービス、通所介護デイサービス、通所リハビリテーションデイケア、短期入所生活介護ショートステイ、福祉用具貸与などです。サービスを受ける場合、事業所などのケアマネージャーなどがケアプランを作成します。要介護1から5の場合は、居宅介護支援事務所。要支援1、2の場合は、地域包括支援センターなどです。 2. 入居系サービス ID 27173。代表的なサービスとして、特定施設入居者生活介護、介護付き有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、グループホームなどです。サービスを受ける場合、希望する施設に相談します。3. 入所系サービス ID 1565。代表的なサービスとして、特別養護老人ホーム、原則要介護3以上、介護老人保健施設、介護医療院があります。サービスを受ける場合、希望する施設に相談します。要支援の方は、入所系サービスの利用はできません。要支援の方は、介護予防を目的とした在宅系サービスや入居系サービスなどが受けられます。一部受けられないサービスもあります。各サービスの内容やその他のサービスの詳細はホームページで。利用者は費用の1割、一定以上の所得がある場合は2割または3割を負担します。問い合わせ先、長寿課、電話 76-8144。
健康、医療、福祉、成人の健康づくり、予防接種など、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。健康審査、定期的に検診を受け健康管理をしましょう。費用など詳細は広報誌か個人通知で。紙面には市のホームページへつながる二次元コードが載っています。事業名、対象者、問い合わせ先の順でお伝えします。各種検診、肺がん、結核、大腸がんは40歳以上、胃がんは40歳以上、胃の内視鏡検査は50歳以上で各年です。子宮頸がんは20歳以上の女性、各年、40歳から59歳は毎年です。乳がんは40歳以上の女性、各年、前立腺がんは50歳以上の男性、3年に1回、肝炎ウイルスは40歳以上、5歳刻みです。問い合わせ先はいずれも保健課、電話 55-6800。 ヤング健診予約制は18歳から39歳、問い合わせ先健康課、電話 55-6800。 成人歯科健診は20歳、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70歳。で、問い合わせ先は、健康課、電話 55-6800。特定健康診査、特定保健指導は ID 16837。対象者は、市国民健康保険加入の40歳から74歳まで。問い合わせ先は保健医療課、電話 76-8150。 生活習慣病予防検診、短期人間ドックは ID 16839。対象者は市国民健康保険加入の30歳から39歳。問い合わせ先は保健医療課、電話 76-8150。後期高齢者医療健康審査は ID 1590。対象者は後期高齢者医療制度に加入の方。問い合わせ先は保健医療課、電話 76-8153。 成人高齢者の予防接種 ID 1742。予防接種の種類と対象者をお伝えします。インフルエンザおよび新型コロナは、対象者65歳以上の方、60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器、または人免疫不全ウイルスによる機能障害のある方、身体障害者手帳1級程度の方です。高齢者用肺炎球菌、対象者は65歳の方、60歳から64歳で 心臓、腎臓、呼吸器、または人免疫不全ウイルスによる機能障害のある方、身体障害者手帳1級程度の方、帯状疱疹、50歳以上の方、風疹、妊娠を予定または希望する女性で、妊婦を除く女性とその配偶者で風疹の既往歴がなく、風疹抗体検査を受け、免疫が十分でないと判断された方。いずれも、費用など詳細は広報誌かホームページで、問い合わせ先は健康課電話 55-6800。健康づくり。元気丸測定は ID1626。株式会社タニタヘルスリンクのプログラムを用いて3ヶ月間にわたり健康習慣を手に入れるためのお手伝いをします。まずは元気丸測定を受験し、生活習慣のアンケートと体力・身体測定を行います。その結果からあなただけのプログラムシートで自分の生活習慣に気づき、プログラムに沿った運動や食事の習慣を楽しみながら獲得します。時は広報誌かホームページで、対象者は18歳以上の方です。頭の元気丸、脳の健康チェックテストは ID1601。VR を用いて視線追跡で認知機能をチェックします。認知症を予防するための健康づくりのアドバイスも行います。時は広報誌かホームページで、対象者は40歳以上の方、ただし要支援・要介護認定を受けていない方です。楽々筋トレ体操 ID1629。 椅子に座って簡単にできる市オリジナルの筋力トレーニング、市内の公民館や集会所などで自主活動を実施しています。対象者は40歳以上の方。詳細は問い合わせを。以上、問い合わせ先は健康課電話 55-6800。 医療費助成制度 ID1603。 市では福祉の増進を図るため、次の方を対象に保険診療にかかる自己負担分の医療費助成を行っています。対象者や助成方法など詳細はホームページで。子ども医療。子ども18歳に達する年度の3月31日まで。障害者医療。身体障害者手帳1級から3級の方。身体障害者手帳4級で腎臓機能障害の方、身体障害者手帳4級から6級で進行性筋萎縮症の方、療育手帳 A または B 判定の方、自閉症状群と診断された方、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方で、自立支援医療受給者証精神通院をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方は入院費のみ助成。母子父子家庭医療、これは所得制限があります。18歳以下の児童を扶養している配偶者のいない保護者、配偶者が重度心身障害者の場合も含みます。その児童、父母のいない児童、18歳に達する年度の3月31日まで。精神障害者医療、自立支援医療受給者証精神通院をお持ちの方は、当該疾患にかかる通院費のみ助成。精神保健福祉法第5条第1項に規定する疾患で入院療養を受けている方は、当該疾患にかかる入院費の2分の1のみ助成。指定難病患者等医療、特定医療費受給者証指定難病または特定疾患医療給付事業受給者表をお持ちの方は入院費のみ助成。 未熟児養育医療、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児です。退院後の申請は受け付けできません。後期高齢者福祉医療、65歳以上75歳未満の方、身体障害者手帳1級から3級の方、療育手帳 A 判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方、75歳以上の方、障害者医療、母子父子家庭医療及び精神障害者医療と同等の資格を有する方、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方は通院も助成対象です。要介護3から5の認定を受けている市民税非課税世帯または要保護世帯の方で一定の要件を満たす方など、医療費助成制度は皆さんが納めた税金で成り立っています。適正受診を心がけましょう。入院などの医療費が高額となる場合は、マイナ保険証か限度額適用認定証を利用してください。問い合わせ先は、保健医療課電話 76-8152。 アサピー福祉市場、市役所ロビーで開催。 ID1704。毎月第2、第4木曜日の10時30分から13時まで、障害者の事業所が作成したお弁当やお菓子、雑貨などを販売します。ぜひお立ち寄りください。問い合わせ先は地域福祉課電話 76-8142。 特殊詐欺対策装置の購入費を補助。ID24153。高齢者を狙った特殊詐欺被害が多発しています。被害の未然防止を図るため、特殊詐欺対策装置の購入費用の一部を補助します。対象者は市内在住で、令和9年3月末時点で65歳以上の方。対象装置は次の機器のいずれかで、令和8年4月1日以降に購入したものです。自動通話録音装置。これは固定電話に取り付け、通話内容を録音する機器です。着信拒否装置。これは固定電話に取り付け、着信を拒否または通知する機器です。固定電話機。これは自動通話録音装置または着信拒否装置の機能を内蔵する機器です。補助額は購入費の2分の1。1世帯につき1回限り、上限5000円です。電子申請ができます。申請時に購入費用がわかる書類が必要となります。問い合わせ先は市民活動課電話 76-8128。 市営バス・タクシー利用料の助成。移動手段を確保し、外出機会を応援します。わかりやすく A、B、C で分けています。A、80歳以上の方、後の B、C の助成を受けている方を除きます。ID1648、外出特典支援とバス・タクシー利用券についてお伝えします。外出特典支援の対象者は市内在住で、4月1日現在80歳以上の方。助成内容は、市内外の飲食店やレジャー施設の情報を記載した情報紙を配布します。これにはクーポンがあります。申請方法は不要です。バス・タクシー利用券の申請書に同封してあります。バス・タクシー利用券は、対象者は市内在住で4月1日現在80歳以上かつ自動車運転免許を所持していない方。助成内容は市営バス朝ピー号とタクシーに使用できる利用券を交付します。申請方法は令和8年3月末に送付した申請書を直接か郵送で。直接の場合、 申請者本人の身分証明書、マイナンバーカードなどをご持参ください。いずれも年度途中10月の交付があります。B、障害のある方。これは AC の助成を受けている方を除きます。ID1696。対象者は、身体障害者手帳1級2級、または下肢体幹機能障害3級、療育手帳 A、B 判定、精神障害者保健福祉手帳1級所持者。助成内容は、基本料金相当額500円以内のタクシー利用券36枚を交付します。申請方法は、直接の場合、各手帳をご持参ください。郵送の場合、各手帳の写しを添付してください。C、リフトタクシー等移送サービス。これは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院の入所者及び A、B の助成を受けている方を除きます。ID1662。対象者は、市内在住で、介護保険の要介護4、5の認定を受けている、または身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が上肢及び上肢機能障害を除く肢体不自由の1級、2級の方で、一般の公共交通機関を利用することが困難なため、特殊車両の利用を必要とする方。対象車両は、市指定業者のリフトか患者搬送タクシー、車椅子、ストレッチャー対応のもの。助成内容は利用券12枚、1回あたり4000円以内を交付します。申請方法は直接と郵送で。直接の場合、1、介護保険証または2、身体障害者手帳、申請者本人の身分証明書、マイナンバーカードなどをご持参ください。郵送の場合、1、介護保険証または2、身体障害者手帳の写しを添付してください。これら A、B、C とも家族や介護支援専門員の代理申請もできます。郵送での申請は、申請書と返信用の切手460円、手紙の基本料金プラス会員書き留め料金を貼った封筒を同封してください。年度途中で郵便料金の改定があった場合は、改定後の金額を貼り付けてください。以上、問い合わせ先。A と C は長寿課、電話76-8143。B は地域福祉課、電話76-8142。成年後見制度。権利や財産を守る身近な仕組み。ID1657。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者、成年後見人などを選ぶことで本人を支援する制度です。成年後見制度の種類は、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度と、判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく任意後見制度の2つの仕組みがあります。法定後見制度とは、判断能力が不十分な方に代わって、法律行為をしたり、被害に遭った契約を取り消したりする制度です。後見、補佐、補助の3つに分かれており、本人の判断能力の程度などに応じて利用できます。なお、成年後見制度に関する市民相談は、相談窓口で。問い合わせ先は、長寿課、電話76-8143。地域福祉課、電話76-8142。徘徊高齢者お帰り支援シール事業、どこ知る伝言版。発見から保護まで安全安心迅速に。ID1669。 1667、認知症などで行方不明になった方の衣服などに貼られたラベル、シールの二次元コードを読み取ると、保護者などへ発見通知メールが届きます。まず、1、スマホのメールアドレスを用意。2、登録届出の記入。3、ラベル、シールの貼り付け。これらを準備してください。24時間365日 OK です。夜間も伝言板、チャット形式を通じて発見者と保護者などとのやり取りが可能です。事前登録した3人へ発見通知メールが届きます。個人情報は表示なし。伝言板上でやり取りするため、個人情報が漏れる心配はありません。声かけをしやすく。ラベル、シールを貼っておくことで、発見者が声をかけるきっかけになります。このラベル、シールの配布について、事前に対象者の情報を登録する必要があります。対象者は市内在住で、徘徊の恐れがある認知症高齢者、若年性認知症者も含みます。施設入所中や長期入院中の方を除きます。枚数は30枚、対戦ラベル20枚、蓄光シール10枚です。登録方法は、長寿課で登録届を記入し直接、または電話で、郵送する登録届を記入し提出してください。ラベル、シールの受け取り方法は、長寿課に直接。ラベル、シールを身につけた方を見かけたら、1、本人の正面から優しく声をかける。2、二次元コードを読み取る。3、表示された本人情報を確認する。4、可能であれば伝言板に現在地などを入力する。以上、問い合わせ先は、長寿課電話 76-8143。高齢者福祉サービス。ご存知ですか？市ではすべての高齢者が健康で生きがいを持って過ごせるよう、さまざまな高齢者福祉サービスを行っています。種類と内容、対象者の順でお伝えします。給食サービス。ID1665。週5回を限度として、昼食を自宅へ配達します。回数は対象者の状況によります。自己負担が必要な場合があります。対象者は、おおむね65歳以上の見守りが必要な一人暮らし、または高齢者のみの世帯の方です。緊急通報装置の設置、ID11487。緊急時や心身に不安を感じたときに、通報、相談ができ、必要に応じてガードマンが駆けつけるサービスです。これは自己負担が必要な場合があります。対象者は、満65歳以上の一人暮らし、または一人暮らしに準ずる世帯に属する方です。紙おむつの給付、ID1664。月30枚。尿取りパッドは月60枚まで給付します。対象者は在宅で要介護3以上の方、医療機関に入院中または介護施設に入所中の方を除きます。日常生活用具の給付など ID1666。介護保険の給付対象外となる生活支援用具の給付です。電磁調理器、火災警報器、自動消火器で自己負担が必要な場合があります。対象者は、おおむね65歳以上で心身機能の低下に伴い、防火などに配慮が必要な一人暮らしの方。挑発サービス、ID1668。理容師、美容師が自宅へ訪問して挑発を行います。夏と冬で年2回の実施です。対象者は在宅で要介護3以上の方、 医療機関に入院中または介護施設に入所中の方を除きます。寝具クリーニングサービス ID1669 敷布団、掛け布団、毛布を合計3枚まで水洗いします。敷布団、掛け布団は合わせて2枚まで。夏と冬で年2回実施します。対象者は在宅で要介護3以上の方、医療機関に入院中または介護施設に入所中の方を除きます。以上、問い合わせ先は長寿課、電話 76-8143。買い物でリハビリテーションしませんか？自宅から無料送迎あり。ID3120。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。姿勢改善や歩行を中心とした体操を行った後、スーパーに移動し、店内で買い物を行います。外出機会が減って筋力が低下したり、一人で買い物に行くのを不安に感じたりしている方は、ぜひお申し込みください。時は毎週火曜日、10時から12時。ただし、祝日、店の休日を除きます。ところは、リハビリは東武市民センター、買い物はバロー瀬戸西店です。対象者は市内在住の65歳以上で、次のすべてに該当し、自分で歩いて買い物をしたい方です。外出機会が減り、筋力の低下を感じる方、歩いてスーパーなどに行くのが難しくなり、送迎に頼っている方、スーパー内では一人で買い物ができる方、現在通称サービスを利用していない方です。定員は先着12人、初めて参加する方を優先とします。費用は1回200円、初回は無料です。買い物代は自費です。申し込み方法は、CO メディカルフィットネス朝日に平日の8時30分から17時30分までに電話 76-9447 へ申し込んでください。その他、店舗への問い合わせはできません。申し込み時に簡単な質問があります。1人21回まで参加することができます。問い合わせ先は、長寿課、電話 76-8143。認知症カフェ、カタローナに来てみませんか？ ID1556。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。カタローナは、認知症の方やその家族、介護の専門家など、地域の皆さんが集う場所です。どなたでも予約なしで参加できます。5つの会場を案内します。その名称と時、ところをお伝えします。1、カタローナ3号ファンファン。時は毎月第3金曜日の10時から11時30分まで。ところは東武市民センターふれあいホール。2、カタローナケアラーズカフェ。時は5月、10月、2月の第2水曜日10時30分から15時まで。ところは中央公民館1階。3、カタローナカフェウサギ。時は毎月第2水曜日10時から11時30分まで。ところは南栄町黒石48-1。特別養護老人ホームサンベール尾張朝日。4、カタローナ平子ファンファン。時は毎月第4木曜日の10時から11時30分まで。ところは平子町中通り 279-2 コーヒーハウスひまわり。5、アジサイカフェ。時は毎月第3火曜日、13時から15時まで。城前町 3-1-3 の小規模多機能型居宅介護グループホームアジサイ朝日城前。いずれも 飲み物代が必要です。問い合わせ先、1から4は地域包括支援センター電話 55-0654 または長寿課電話 76-8143。 5は小規模多機能型居宅介護グループホームあじさい朝日城前電話 76-0235 です。高齢者と障害者を虐待から守ろう。高齢者は ID1656、障害者は ID1691。 どんな行為が虐待なの？身体的虐待、暴行を加える、正当な理由がなく身動きが取れない状態にする。性的虐待、無理やりまたは同意と見せかけてわいせつなことをしたりさせたりする。心理的虐待、言葉や態度で精神的な苦痛を与える。放棄、放任、ネグレクト、食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず心身を衰弱させる。経済的虐待、本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使う、また理由なく金銭を与えない。見逃さないで。虐待のサイン、体に小さな傷やあざが頻繁に見られる。急に怯えたり恐れた表情を見せたりする。収入などがあることは明らかにもかかわらずお金がないと訴える。住居や衣服などが非衛生的になっている。自宅から本人や家族などの悲鳴や怒鳴り声などが聞こえる。訪問しても会えない。家族が面会を嫌がる。無気力、諦め、投げやりの様子。相談窓口は匿名で構いません。秘密は厳守されます。高齢者の虐待は問い合わせ先、長寿課電話 76-8143、 地域包括支援センター電話 55-0654、 または地域包括支援センターサンベール終わり朝日電話 56-4020。 障害者の虐待は問い合わせ先、地域福祉課電話 76-8142、 ファクスは53-8120、 または障害者帰還相談支援センター電話 76-8140、 ファクスは 53-2280 です。
健康、医療、福祉を続けます。障害者、障害児、福祉制度のご案内、 ID9706。 制度の利用には事前の手続きが必要です。詳しくはホームページでご確認ください。制度の名称、内容、対象者などの順でお伝えします。手帳、3つの手帳をお伝えします。はじめに身体障害者手帳。身体の機能に一定以上の障害があると認められた方。療育手帳、18歳以前に知的障害があると判定され、それが持続している方。精神障害者保健福祉手帳、精神に障害があり、日常生活などで制約のある方。次に、手当。5つの手当をお知らせします。特別障害者手当。20歳以上で著しい重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする方。障害児福祉手当。20歳未満で著しい重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする方。特別児童扶養手当。知的発達または精神・身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方。在宅重度障害者手当。在宅で身体障害者手帳1級・2級の方、重度知的障害者 IQ35 以下の方、身体障害者手帳3級かつ中度知的障害者 IQ50 以下の方。ただし、平成20年4月1日以降に65歳以上で新規に手帳を取得された方を除きます。 重度心身障害児介護手当、18歳未満の1級2級の重度身体障害児または重度知的障害児 IQ35 以下の介護者、医療費の援助、自立支援医療、厚生医療、育成医療、精神通院。厚生医療、身体障害者手帳を持つ18歳以上で身体機能の回復を図るために必要な医療費の給付。育成医療、18歳未満で生まれつきの障害や疾患などについて生活能力を得るために必要な医療費の給付。精神通院、精神的な病気の治療のためにかかった通院医療費を給付。日常生活の支援、3つお伝えします。補装具費の給付、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方、障害者総合支援法施行令で定める難病の方に身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための器具の購入・修理に必要な費用を給付。日常生活用具の給付、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方、障害者総合支援法施行令で定める難病の方に日常生活の便宜を図るための生活用具を給付。紙おむつの給付、療育手帳 A、B 判定の方で紙おむつなどが必要な場合に月30枚程度給付。尿取りパッドは月60枚程度給付。交通、社会生活などの支援。6つお知らせします。自動車運転免許取得費助成、身体障害者手帳をお持ちの方が運転免許を取得した場合に費用の一部を助成。ただし、免許取得後6ヶ月以内に申請が必要です。自動車改造費助成、運転免許証の免許の条件等が付された身体障害者手帳をお持ちの方で、就労などに伴い自動車のハンドルやアクセルなどの改造が必要な場合に費用の一部を助成。移送サービス助成、詳細は先の市営バス・タクシー利用料の助成の項目でご確認ください。タクシー料金助成、詳細は先の市営バス・タクシー利用料の助成の項目でご確認ください。有料道路通行料の割引、障害者または介護者の運転により有料道路を利用する際の通行料割引、 NHK 放送受信料の減免、全額減免は身体・知的・精神障害者が世帯構成員で世帯全員が市民税・非課税の場合、半額減免は世帯主が視覚・聴覚障害者、1級・2級の身体障害者、 A 判定の知的障害者、1級の精神障害者のいずれかの場合です。その他の福祉サービス、4つお伝えします。介護給付、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援。訓練等給付、自立訓練、機能・生活訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 A、B 型、就労定着支援、共同生活援助グループホーム、就労選択支援、障害児通所給付、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、地域生活支援事業、移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター、訪問入浴。以上、障害者・障害児福祉制度に関する問い合わせ先は、地域福祉課、電話 76-8142、ファックスは 53-8120 です。障害者差別解消法、ID1710。障害者差別に関する問い合わせ相談窓口は、地域福祉課、電話 76-8142、ファックスは 53-8120。障害者帰還相談支援センターは、電話 76-8140、ファックスは 53-2280 です。行政機関や民間事業所の不当な差別的取り扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務化されています。不当な差別的取り扱いの例、障害を理由としてサービスの提供や入店を拒否する。 本人を無視して支援者や介助者、付き添い者のみに話しかけるなど。合理的配慮の例。耳や目が不自由な人に筆談や読み上げなどを行う。高いところに置かれた商品などを取って渡すなど。以上、障害者差別解消法に関する問い合わせ先は、地域福祉課、電話 76-8142、ファックスは 53-8120 です。75歳以上の方が対象。ただし、一定の障害のある65歳以上の方も対象となります。後期高齢者医療制度 ID1587。 75歳になる方は手続きが不要で、誕生日の前月、1日生まれの方は前々月に後期高齢者医療資格確認書などの書類が郵送で届きます。簡易書き留めです。65歳から74歳で一定の障害、身体障害者手帳1級から3級、音声、言語、歌詞1、3、4号などの身体障害者手帳4級、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、療育・愛護手帳 A 判定1度、2度のある方は手続きをすることで加入できます。資格確認書などは毎年8月に更新で、7月下旬に郵送で届きます。医療機関で支払う負担割合は、資格確認書などでご確認ください。保険料のお知らせ。ID1588。保険料は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額を合計し、個人単位で計算されます。毎年8月に保険料のお知らせを郵送します。新規加入などの方は約2ヶ月後に郵送します。納付方法。原則年金からの転引き特別徴収です。年金の受給額などにより、納付書や口座振替の場合もあります。普通徴収。ただし、加入後しばらくは普通徴収で納付してください。手続きを忘れずに、ID1592。次の場合、保健医療課窓口で手続きが必要です。本人確認書類は運転免許証などで、顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。手続きが必要となるとき、手続きに必要なものを順でお伝えします。資格確認書を紛失・破損したとき、再交付の申請。必要なものは、本人または代理人の本人確認書類、代理人が申請する場合の委任状、資格確認書などの書類の送付先を住民票の住所から変更するとき、資格確認書、本人の本人確認書類、代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類、代理人が申請する場合は委任状、自己負担限度額などの適用区分を記載した資格確認書が必要なとき、資格確認書、本人の本人確認書類、代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類、代理人が申請する場合は委任状、入院時に自己負担限度額などの記載のない資格確認書を提示して食事代を支払ったとき、食事差額申請、資格確認書、食事代記載の医療費の領収書、被保険者名義の預金通帳、本人確認書類、コルセットなどの補装具を作ったとき、資格確認書、お持ちの方は後期高齢者福祉医療費受給者証、丸福、補装具の領収書、医師の証明書、装具装着証明書、被保険者名義の預金通帳、本人確認書類、お亡くなりになったとき、資格確認書、喪主や葬儀の実施が確認できる回送令状など、喪主・相続人の本人確認書類、喪主・相続人の預金通帳、知っておくと安心、各種制度の活用を。高額療養費制度 ID2649。 1ヶ月、同じ月の1日から末日までの医療費の自己負担額が上限を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。初めて支給が発生した場合は、診療月から4ヶ月後に案内を送付します。 2回目以降は自動的に指定口座に振り込まれます。後期高齢者医療健康審査 ID1590、 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。生活習慣病の予防や早期発見のため年1回受診できます。対象者には5月下旬に受診券を送付します。以上、後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先は保健医療課、電話 76-8153 です。高齢者運転免許証の自主返納を支援します。ID1523。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。運転免許証を自主返納した65歳以上、80歳以下の方に、市営バス回数券、1冊11枚綴りを2冊を申請します。手続きの流れ。1、有効期限内の運転免許証を、最寄りの警察署か、尾張朝日幹部交番で返納してください。警察署の場合、平日9時から11時までと13時から15時までです。尾張朝日幹部交番の場合、祝日、休日、年末年始を除く第1、第3月曜日の10時から12時までです。 2. 手続き後60日以内に身分証明書と1で交付される取り消し通知書を持参し、市民活動課で申請してください。なお、県警察では高齢者交通安全サポーターによる特典付与制度があり、運転経歴証明書を提示するとタクシー運賃の割引や様々な店舗で優遇措置が受けられます。詳しくは県警察ホームページでご確認ください。紙面には県警察ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。以上、問い合わせ先は市民活動課、電話 76-8128 です。判断能力に不安のある方に、日常生活自立支援事業、福祉サービスの利用援助、利用料の支払い、手続きの援助、日常的な金銭管理、生活費の出し入れ、公共料金の支払い、通帳や印鑑などの預かり。対象者は、認知症、知的、精神障害などにより、契約などの判断やお金の出し入れ、書類の管理などに不安のある方です。費用は1回1200円。通帳や印鑑などの預かりは年間3000円です。以上、問い合わせ先は社会福祉協議会、電話 54-4540 です。シニアクラブの会員募集、ID1644。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。活動内容、カラオケ、グラウンドゴルフ、楽々筋トレ体操、健康麻雀など、市内14カ所で活動しています。対象者は、おおむね60歳以上の方。問い合わせ先は、長寿課、電話 76-8143 です。エンディングノートをご活用ください。ID28692。やっておきたいこと、やっておかなければいけないと思うことなど、自分の思いを書き記すことで、万一のことが起こった時に、周りの大切な人たちにその思いを伝えることができます。配布場所、長寿課、多世代交流館生き生き、公民館。紙面には、これまでの自分とこれからの自分へ、私のエンディングノート、終わり朝日市と書かれたエンディングノートの写真が掲載されています。以上、問い合わせ先は長寿課、電話 76-8143 です。認知症介護家族交流会、笑顔の会、ID1652。認知症の知識や対応などの習得、情報交換や交流を行います。時、毎月第2水曜日、13時30分から15時30分まで。なお、5月、10月、2月はケアラーズカフェとして開催します。10時から15時までです。ところは中央公民館。対象者は市内在住で認知症の家族を介護している方です。なお、ケアラーズカフェ開催日は飲み物代200円が必要です。以上、問い合わせ先は長寿課、電話 76-8143 です。アピアランスケア支援事業、ID1598。対象者、がんやがん治療に伴う副作用による脱毛、乳房の変形など、 外見に対する補正具を購入した方、女性額、ウィッグ、乳房補正具の各購入費の2分の1、上限2万円です。申請方法、健康課かホームページから申請書、領収書、がん治療を受けたことがわかる書類、治療に関する説明書、お薬手帳などを持ち、直接申請してください。補正具購入日の翌日から1年以内です。申請及び問い合わせ先は健康課、電話 55-6800 です。若年がんで在宅療養される方への支援、在宅療養支援事業、ID30788、訪問介護などの在宅支援や福祉用具の貸し出し、購入費用などを助成します。対象者は40歳未満で医師に末期がんと診断された方。助成額、対象経費の約9割相当、1ヶ月あたり上限5万4000円です。申請方法、1、在宅サービス利用前に申請書などを直接か郵送してください。2、利用後、申請書兼請求書、領収書などを直接か郵送してください。利用月の翌日から1年以内です。申請及び問い合わせ先は健康課、電話 55-6800 です。骨髄移植ドナー助成制度 ID1637。 対象者は公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄などを提供した市民です。助成額は通院または入院1日につき2万円。7日を上限とし、骨髄などの提供日から1年以内に申請してください。申請方法はホームページから。事業者は、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で提供者が勤務する事業所です。助成額は通院または入院1日につき1万円。7日を上限、骨髄などの提供日から1年以内に申請してください。申請方法はホームページから。問い合わせ先は健康課、電話 55-6800 です。禁煙外来治療費助成制度 ID1636。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。健康保険適用となる禁煙外来治療を受け、治療終了証の交付を受けた方に、治療費の2分の1、上限1万円を助成します。対象者は、事前届出時及び治療完了時に市民の方。申請方法、治療開始前と後に申請書を直接提出してください。なお、助成を受けた方に、歯科検診無料クーポン券を交付します。以上、問い合わせ先は健康課、電話 55-6800 です。聴覚障害、音声言語機能障害の方への通訳者派遣、ID1708。手話通訳者、要約筆記者、聴覚障害、音声言語機能障害の方が通訳などを必要とする場合に派遣します。派遣対象、公共機関の相談、手続き、医療機関の受診、就職活動や学校の面談など、社会生活や日常生活において外出が必要なとき、ただし政治、宗教、営業活動や娯楽での利用はできません。申請方法、地域福祉課かホームページから申請書を利用日の7日前までにファックス、メールか直接提出してください。メールアドレスは福祉アットマークシティドット終わり朝日ドット LG.jp です。意思疎通支援者、失語症の方の外出などに同行し、会話の補助をする支援者を派遣します。詳しくは、県言語聴覚士会ホームページで。紙面には、県言語聴覚士会ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。以上、申請及び問い合わせ先は、地域福祉課、電話 76-8142、ファックスは 53-8120 です。軽度、中等度難聴時、補聴器購入費等助成。ID1703。対象者は、市内在住の18歳未満で、身体障害者手帳交付対象とならない、軽度、中等度難聴の方です。主な要件。 原則両耳とも聴力レベルが30デシベル以上。助成額、補聴器の購入などに要する費用と算定基準に定める額のいずれか低い方の3分の2の額です。申請方法、購入前に地域福祉課かホームページから申請書に必要書類を添えて直接提出してください。以上、申請及び問い合わせ先は地域福祉課、電話76-8142、ファックスは53-8120です。ヒアリングループ機器の貸し出し、ID2677。ヒアリングループは音声などを補聴器に直接送り込むための機器で、磁気コイル付きの補聴器、受信機、人工内耳で音声信号として聞くことができます。対象者、団体。市内在住の聴覚障害者と難聴者。市内所在の聴覚障害者団体と難聴者団体。市内所在の聴覚障害者と難聴者に対する支援団体。市内所在の公共または公益活動を行う団体。市内で開催する催しごとの主催者。その他必要と認められる方です。申し込み方法。事前に相談の上、貸し出し希望日の14日前までに申し込み書をファックス、メールか直接提出してください。メールアドレスは福祉アットマークシティドット終わり朝日ドット LG.jp です。申し込み及び問い合わせ先は地域福祉課、電話76-8142、ファックスは53-8120です。災害時に備えたストーマ用装具の保管、ID51747。災害時に住居が被災などして自己所有のストーマ用装具の持ち出しができなくなる場合に備えて、ストーマ用装具1週間程度の使用量を一時的に保管できます。ところは、保健福祉センター、災害時の福祉避難所です。対象者は、市内在住のストーマ用装具を使用している身体障害者手帳をお持ちの方です。以上、問い合わせ先は地域福祉課、電話76-8142、ファックスは53-8120です。ヘルプマーク、ヘルプカードを配布しています。ID、ヘルプマークは1484、ヘルプカードは2678。配布場所、地域福祉課。対象者は、身体、知的、精神などに障害のある方、難病の方、その他支援を必要とする方です。なお、郵送による配布はできません。一人につき、ヘルプマーク1個、ヘルプカード1枚までです。以上、問い合わせ先は、地域福祉課、電話76-8142、ファックスは53-8120です。紙面には、ヘルプマークとヘルプカードの写真。ヘルプマークのデザインは、赤い長方形の中に白抜きで、十字とハートが描かれています。ヘルプカードには、右側にヘルプマーク。左の上には、あなたの支援が必要です。裏面もご覧ください。赤い字でヘルプカード。アサピーが、ヘルプと叫んでいます。真ん中下には、終わり朝日市と緑の文字で書かれています。
子育て教育、妊娠出産、母子健康手帳の交付、ID1836、随時交付を行います。妊娠届出書、マイナンバーカードをご持参ください。妊婦のための支援給付、ID112111、妊娠届出時、妊娠後期頃、出生届出後に、面談やアンケートなどで、妊娠期から出産、子育て期における相談をお受けします。また、出産育児関連物品購入の負担軽減、子育て支援サービスの利用負担軽減のために給付金を支給します。アサピー子育てコンシェルジュ、ID26847、保健師・助産師が妊娠・出産・育児に関する様々な相談に応じます。電話、面談、家庭訪問などでサポートします。すくすく赤ちゃん訪問、ID1841、生後4ヶ月までの赤ちゃんがいる家庭を訪問し、子育て情報の提供やお祝い品をお届けします。 赤ちゃんの成長、育児、母乳のことなど相談がある場合は助産師などが訪問します。以上、妊娠出産についての問い合わせ先は、子ども家庭科、電話 53-5566、 教室講座など、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。教室講座などは申し込みが必要です。詳細はホームページでご確認ください。1. パパママ教室 ID1835、 対象者は妊娠中の方とその家族。健康管理編、管理栄養士、歯科衛生士から妊娠中の栄養や歯の健康などを学びます。時は4月15日水曜日、6月18日木曜日、8月5日水曜日、10月6日火曜日、12月8日火曜日、令和9年2月10日水曜日、いずれも9時30分から10時30分。出産育児準備編、助産師からお産や産後のママの心と体のケアを、保健師から赤ちゃんの沐浴を学びます。時は5月24日日曜日、7月11日土曜日、9月13日日曜日、11月21日土曜日、令和9年1月17日日曜日、3月6日土曜日、いずれも9時30分から11時30分です。問い合わせ先は、子ども家庭科、電話 53-5566。 2. 妊産婦栄養教室出汁活のすすめ、 ID1825。 和食の命である出汁を学び、家族みんなの健康な食生活に役立てます。時は4月15日水曜日、6月18日木曜日、8月5日水曜日、10月6日火曜日、12月8日火曜日、令和9年2月10日水曜日、いずれも10時45分から12時30分。ところは保健福祉センタークッキングルーム。対象者は妊娠・子育て中の方。費用は500円です。問い合わせ先は、子ども家庭科、電話 53-5566。 3. 離乳食教室 ID1827。 離乳食の始め方や作り方を学び、疑問を解決します。時は5月21日木曜日、7月16日木曜日、9月16日水曜日、11月19日木曜日、令和9年1月20日水曜日、3月18日木曜日、いずれも9時30分から11時30分です。ところは保健福祉センタークッキングルーム。対象者は生後4ヶ月以上の子の保護者。問い合わせ先は、子ども家庭科、電話 53-5566。 4. 2つのサロンがあります。0歳サロンおたまじゃくしと1歳から3歳サロンカエル、 ID1853。 子どもの年齢が近い保護者同士で子どもを遊ばせながら、子育ての悩みや楽しさを話し合い、仲間と一緒に子育てを楽しみます。0歳サロンおたまじゃくし、時は4月10日金曜日、6月19日金曜日、8月3日月曜日、10月19日月曜日、12月10日木曜日、令和9年2月15日月曜日、いずれも14時から15時。ところは保健福祉センター。対象者は1歳未満の子と保護者。1歳から3歳サロンカエル、時は5月27日水曜日、7月3日金曜日、9月14日月曜日、11月2日月曜日、令和9年1月18日月曜日、いずれも10時30分から11時30分、令和9年2月15日月曜日は14時から15時です。ところは 保健福祉センター。対象者は未就園の1歳から3歳の子と保護者。問い合わせ先は子育て支援センター、電話 52-3132。 乳幼児健康審査健康相談 ID1826。 ところは保健福祉センター2階。なお、人数を調整するため、検診対象となる日程は前後することがあります。詳細は個人通知でご確認ください。事業名とその対象者と検診日をお伝えします。3ヶ月から4ヶ月次検診。受付はいずれも13時から14時30分です。対象、令和7年。11月、12月生まれの子の検診日は4月7日火曜日。12月、令和8年1月生まれは5月8日金曜日。1月、2月生まれは6月9日火曜日。2月、3月生まれは7月3日金曜日。3月、4月生まれは7月31日金曜日。4月、5月生まれは9月4日金曜日。5月6月生まれは10月2日金曜日。6月7月生まれは10月30日金曜日。7月8月生まれは12月4日金曜日。8月9月生まれは1月8日金曜日。9月10月生まれは2月5日金曜日。10月11月生まれは3月5日金曜日です。赤ちゃん育児・離乳食相談、6ヶ月から8ヶ月児対象。受付は9時15分から10時30分です。対象、令和7年8月9月生まれの子の検診日は4月14日火曜日。9月10月生まれは5月19日火曜日。10月11月生まれは6月16日火曜日。11月、12月生まれは7月10日金曜日。12月、令和8年1月生まれは8月18日火曜日。1月、2月生まれは9月15日火曜日。2月、3月生まれは10月16日金曜日。3月、4月生まれは11月17日火曜日。4月、5月生まれは12月15日火曜日。5月、6月生まれは1月22日金曜日。6月、7月生まれは2月19日金曜日。7月生まれは3月16日火曜日です。1歳6ヶ月児検診、歯科検診も実施します。受付はいずれも13時から14時30分です。対象、令和6年9月10月生まれの子の検診日は4月10日金曜日。10月生まれは5月15日金曜日。11月、12月生まれは6月12日金曜日。12月生まれは7月7日火曜日。令和7年1月、2月生まれは8月4日火曜日。2月、3月生まれは9月11日金曜日。3月、4月生まれは10月9日金曜日。4月、5月生まれは11月13日金曜日。5月、6月生まれは12月11日金曜日。6月、7月生まれは1月15日金曜日。7月生まれは2月16日火曜日。8月生まれは3月12日金曜日です。2歳3ヶ月児歯科検診健康相談。受付はいずれも13時から14時30分です。対象、令和5年12月生まれの子の検診日は4月17日金曜日。令和6年1月生まれは5月26日火曜日。1月2月生まれは6月23日火曜日。3月生まれは7月24日金曜日。3月4月生まれは8月21日金曜日。4月5月生まれは9月25日金曜日。5月6月生まれは 10月23日金曜日、6月7月生まれは11月20日金曜日、7月8月生まれは12月18日金曜日、8月9月生まれは1月26日火曜日、10月生まれは2月26日金曜日、10月11月生まれは3月23日火曜日です。3歳児検診、歯科検診も実施します。受付はいずれも12時30分から14時です。対象、令和5年1月生まれの検診日は4月21日火曜日、1月2月生まれは5月12日火曜日、2月3月生まれは6月2日火曜日、3月4月生まれは6月26日金曜日、4月5月生まれは7月14日火曜日、5月生まれは8月7日金曜日、5月6月生まれは9月8日火曜日、6月7月生まれは9月29日火曜日、7月生まれは10月20日火曜日、7月8月生まれは11月10日火曜日、8月9月生まれは12月1日火曜日、9月生まれは12月22日火曜日、9月10月生まれは1月19日火曜日、10月11月生まれは2月9日火曜日、11月12月生まれは3月2日火曜日、12月生まれは3月19日金曜日です。以上の問い合わせ先は、子ども家庭科、電話 53-5566。 歯科検診、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。妊産婦歯科検診 ID1834、 受診券に記載の市内の指定歯科医療機関に電話予約の上受診してください。妊娠中は口腔状態が変化しやすくなります。口内環境が悪くなると虫歯や歯周病にかかりやすくなるため、安定期に入り体調の良い時に早めに受診しましょう。実施期間と回数、母子健康手帳交付日から産後1年以内に1回。対象者は市内在住の母子健康手帳の交付を受けた妊産婦。持ち物は受診券、母子健康手帳、マイナ保険証などの保険証。なお、検診内容以外の診療は費用がかかる場合があります。春の子ども歯科検診、秋の子ども歯科検診 ID31112、 ところは保健福祉センター。検診日は6月6日土曜日と11月7日土曜日の午後。対象者は未就学児です。詳細はホームページで。なお、一部の方には個人通知を送付しますが、対象の方はどなたでも受診できます。6歳児歯科検診 ID1826、 個人通知に記載の市内の指定歯科医療機関に電話予約の上受診してください。6歳臼歯は永久歯の中で一番大きく、食べ物を噛む力が最大で、歯並びと噛み合わせの中心です。6歳臼歯がしっかりしていると他の歯もきれいに並びます。実施期間は6歳の誕生日以降、7歳の誕生日の前日まで。内容は歯科検診、フッ素塗布またはシーラント処置。持ち物は受診券、母子健康手帳、マイナ保険証などの保険証。ただし、検診内容以外の診療は費用がかかる場合があります。なお、個人通知は6歳の誕生月に郵送します。問い合わせ先は子ども家庭科、電話 53-5566。 子どもの予防接種 ID1744、 MR2 期、日本脳炎2期、2種混合、子宮頸がん予防ワクチンのみ 個人通知を送付します。それ以外は送付していません。対象年齢になりましたら、実施医療機関に事前予約し、接種を進めてください。接種方法は、尾張旭瀬戸市の指定医療機関に予約し、接種してください。紙面には、指定医療機関につながる二次元コードが掲載されています。ご確認ください。持ち物は、一つ目、住所、氏名、生年月日が確認できるもの。これは、マイナ保険証などの保険証、子ども医療費受給者証などです。二つ目、母子健康手帳、忘れた場合は接種できません。続いて、ワクチンの種類、対象年齢、回数をお伝えします。ロタウイルス、ワクチンは2種類あります。ロタリックスは、生後6週0日後から24週0日後に、経口を2回。ロタテックは、生後6週0日後から32週0日後に、経口を3回。なお、原則、1回目に接種したワクチンを最後まで接種します。1回目の接種は、出生14週6日までに受けてください。B 型肝炎、1歳未満で3回、ただし、母子感染の恐れがあり、出生後に免疫グロブリン、B 型肝炎ワクチンの投与を受けた子は対象外です。小児用肺炎球菌、生後2ヶ月から5歳未満で4回。なお、接種開始時期により接種回数が異なります。ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、ヒブの5種混合。生後2ヶ月から7歳6ヶ月未満で4回。BCG、1歳未満で1回。麻疹、風疹混合、MR。1期は1歳から2歳未満で1回。2期は年長の学年に1回。水痘、1歳から3歳未満で2回。日本脳炎、1期は6ヶ月から7歳6ヶ月未満で3回。2期は9歳から13歳未満で1回。ジフテリア破傷風の2種混合、11歳から13歳未満で1回。子宮頸がん予防 HPV、1回目接種が6年生から15歳未満は2回。1回目接種が15歳以上は3回。赤ちゃんの RS ウイルス感染症予防、妊婦向け RS ウイルス、妊娠28週から36週に1回です。問い合わせ先は、健康課、電話 55-6800、アサピー子育て応援ナビ、ぜひ登録を、ID1679、妊娠・出産・子育てに必要な情報を簡単に知ることができるアプリです。登録方法はホームページで、子育て施設、イベント情報、予防接種の情報、スケジュール作成、市内医療機関検索、マタニティ情報、検診・相談・成長記録などです。問い合わせ先は、子ども家庭科、電話 53-5566、子育て支援センター、遊びに行こう、ID1857、乳児から就学前の子を対象とした親子で遊べるサロンがあります。すくすく子育て講座やお楽しみも開催。詳細は広報誌かアサピー子育て応援ナビでご確認ください。なお、アサピー子育て応援ナビは登録が必要です。利用時間は祝日、休日、年末年始を除く9時30分から15時30分。ところは、保健福祉センター内、ハンノキ、富士池、地外池、東部、川南、レイモンド小中の市内6カ所の保育園内です。なお、行事により利用できない場合があります。問い合わせ先は、子育て支援センター、電話 52-3132、みんなの児童館、 遊びにおいでよ。ID11529。児童館では様々な年代のお子さんが楽しく遊べる行事を開催しています。利用時間は日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。対象者は0歳から18歳。小学生未満は保護者同伴です。毎月行うイベント、幼児向けは子育て広場、おはようサロンなど、小中学生向けは体力遊び、遊びの会、工作会などです。子育て広場、各児童館で年齢の近い親子で集まり、様々な遊びや交流、仲間づくりをします。3種類の広場があります。いちご広場、時は月曜日10時30分から、対象者は0歳児と保護者。バナナ広場、木曜日10時30分から、対象者は1歳児と保護者。ぶどう広場、火曜日10時30分から、対象者は2歳児と保護者です。おはようサロン、親子でゆったりと遊びながら、子育ての悩みなどを気軽に話し合い、交流を図る場です。時は水曜日、金曜日、いずれも9時から12時、対象者は未就園児と保護者です。各児童館の行事や対抗大会の予定などは、児童館だよりか、アサピー子育て応援ナビで確認してください。問い合わせ先は各児童館。一人親家庭などに関する手当制度、ID1618。該当する手当の申請が済んでいるか確認してください。手当を受給されている方で、要件に該当しなくなった場合は、速やかに届出をお願いします。家庭や所得の状況によって対象とならない場合があります。詳細はホームページでご確認ください。次に、区分該当要件をお伝えします。児童扶養手当、県維持手当、いずれも該当要件は、18歳以下の児童を看護・養育している一人親家庭など、ただし一定の障害がある場合は20歳未満です。維持・就学手当、該当要件は市内に1年以上住所があり、義務教育・就学中の児童を養育している一人親家庭など、問い合わせ先は、子ども未来課、電話 76-8149。児童手当、ID1623。詳細は、ホームページか、子ども未来課に問い合わせを。支給対象は、高校生年代までの児童を養育する方。手当月額は、3歳未満、1万5千円。第3子以降は3万円。3歳以上、1万円。第3子以降は3万円です。第3子加算の対象は、大学生年代までの養育されているこのうち3番目以降の児童。支給月は、偶数月。原則、申請日の翌月から支給です。なお、児童手当は申請に基づく制度です。出生や転出入など家族の移動により手続きが必要となります。世帯状況などを確認する必要がある世帯は、毎年6月に現況届の提出をお願いしています。令和6年10月の制度改正により、支給対象などが変更されています。問い合わせ先は、子ども未来課、電話 76-8149。名古屋盲学校の相談、ID51040。見えにくい、見えないなど、見え方が気になるお子さんの教育相談です。時は平日9時から16時30分。ところは、名古屋市千種区の県立名古屋盲学校。申し込み方法は電話で。問い合わせ先は県立名古屋盲学校。電話 052-711-4000。 0009尾張朝日おもちゃ図書館、発育・発達に心配があるお子さんとその保護者がボランティアと一緒に楽しくおもちゃで遊びます。時は毎週木曜日13時から16時と毎月第4土曜日10時から12時。ところは渋川福祉センターおもちゃ図書館。問い合わせ先は社会福祉協議会、電話 54-4540、 発達相談ステップ ID51040。 子育てや学校生活で心配なことや困っていることの相談です。時は祝日・休日を除く毎週水曜日13時から17時、予約制です。ところは瀬戸市南山口町の瀬戸椿特別支援学校。対象者は市内在住の障害のある幼児・児童・生徒の保護者、保育園・幼稚園・小中学校・高等学校の先生。申し込み方法は電話で。問い合わせ先は瀬戸椿特別支援学校、電話 56-0950。 子ども誰でも通園制度 ID49230。 4月から保護者の就労要件を問わず保育所などを利用できる制度が始まります。対象者は保育園や幼稚園に在籍していない生後6ヶ月から満3歳未満の子。費用は1人1時間あたり300円。申し込み方法は1、紙面の二次元コードから利用申請、2、利用者登録完了のメールが届いたら面談予約、3、面談後施設の利用予約です。なお利用時間は1人当たり月10時間まで。詳細はホームページでご確認ください。問い合わせ先は保育課、電話 76-8147。 子どもを虐待から守りましょう。 ID3649。 児童虐待は子どもの健やかな発育・発達を損ない、心身に大変深刻な影響を及ぼします。子どもの人権を守り、虐待を防止するためには、子どもの立場を尊重しなければなりません。虐待を受けていると思われる子どもがいたら、すぐに連絡してください。連絡は子どもを守るためのものです。連絡者の秘密は守られます。心配な情報が入った場合、子ども家庭課が家庭訪問を行い、保護者からお子さんの様子を聞き取りします。子育ての悩みがある場合は、家庭児童相談員が相談に応じます。児童相談所虐待対応ダイヤル 189、 いち早く。問い合わせ先は子ども家庭課、電話 53-6101。 病児・病後児保育 ID1843。 対象者は市内在住の生後2ヶ月から小学3年生の児童。利用条件は次のすべてに該当する場合、病気または病気回復期のため集団生活ができない児童で、病児・病後児保育が可能と医師が認めた場合、保護者が勤務・疾病・入院・介護・冠婚葬祭などで家庭での保育が困難な場合、実施施設は荒川医院病児・病後児保育室。利用時間、平日は8時30分から17時、土曜日は8時30分から13時。ただし祝日・休日、実施施設の休診日を除きます。定員は1日6人、利用料は1日2000円。利用方法は事前登録の上、利用希望日の前日21時以降に予約サイト紙面の二次元コードから予約してください。登録申請書は保育課、 荒川委員課市ホームページで。なお、4月から名古屋市内の施設が利用できます。問い合わせ先は保育課電話 76-8147 または実施施設荒川委員電話 53-9666。 地域の教育力推進事業費補助金 ID2036。 広く地域に参加を呼びかけ、子どもたちを健やかに育む次の活動を行う団体、体験活動事業、健全育成事業、子どものための地域安全活動、研修事業など。対象事業は市内で実施し、地域の誰もが参加でき、参加者数が20人以上の事業。ただし、実施団体構成員とその同居家族のみの事業は対象外です。補助額は対象経費の2分の1、上限4万円です。申請方法は事前に問い合わせの上、事業実施30日前までに申請書を直接。申請書は障害学習課かホームページで。問い合わせ先は障害学習課電話76-8181。ご利用ください。デジタル版ハグミンカード ID2957。 協賛店舗施設で提示すると、店舗などが独自に設定した割引ポイント加算などの特典が受けられます。対象者は市内在住の18歳未満の子と保護者、妊娠中の方。登録方法は紙面の二次元コードで。なお、従来の紙カードも引き続き利用できます。詳細はホームページでご確認ください。問い合わせ先は、子ども未来課、電話 76-8148。 児童生徒就学援助制度 ID1954。 経済的に困窮している児童生徒の保護者に就学にかかる費用を援助しています。申請月の翌月分から適用です。詳細はホームページでご確認ください。問い合わせ先は、学校教育課、電話 76-8176。 学校支援ボランティアの登録 ID48647。 市内小中学校に通う児童・生徒の学習支援や部活動支援など。学習支援は教科学習の補助、実技指導、個別指導補助、語学支援などです。登録方法は申し込み書を郵送か直接。申し込み書は学校教育課かホームページで。問い合わせ先は学校教育課電話 76-8174。 ここまで子育て教育でした。
ゴミ環境、緑を守り育てよう。皆さんの緑化活動を応援します。緑に関わる市民活動などへの支援。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。公園愛護会活動 ID3007、 スポットガーデン ID2444、朝日フラワーボランティア ID2437、 緑化の推進、都市緑化推進事業費補助金 ID3006、 愛知森と緑づくり都市緑化推進事業を活用し、民有地の敷地などの緑化をされる方に工事費の一部を補助します。対象事業 1. 駐車場緑化 2. 壁面緑化 3. 屋上緑化 4. 空き地緑化 5. 生垣設置。助成要件、公開性がある、緑化面積が50平方メートル以上である、生垣延長が15メートル以上であるなど。助成額、 1平方メートルあたり駐車場緑化2万円、壁面緑化、屋上緑化3万円、空き地緑化1万5000円、生垣設置1メートルあたり5000円、記念樹引換券を贈呈、ID2442、家族の記念樹としてシンボルツリーを植樹しませんか。対象者、1年以内に1、ファミリーシップ宣誓を含む婚姻届を提出した方、2、出生届を提出した方、3、子が小学校へ入学した方、4、自己用住宅を取得した方、引換券2000円分、申請方法、申請者の本人確認書類を持参し、公園農政課に直接、引換場所、愛知美東農協尾張旭、瀬戸、長久手の各グリーンセンター、稲市園芸、保存樹などの女性、ID1432、1、保存樹や、2、保存樹林に指定した樹木の維持管理費を助成します。指定基準、1、樹木の 1.5 メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上のもの、樹木の高さが12メートル以上のもの、2、樹木が集団的に生育し、その土地の面積が300平方メートル以上のもの、助成額、1、1本あたり年間2500円、2、1地区あたり年間1万円以内、緑化推進基金 ID2441、皆さんからの寄付金と市の積立金により緑化事業を推進しています。ご協力をお願いします。募金箱設置場所、公園農政課、東部市民センター、渋川福祉センター、図書館、中央公民館、新池交流館フラット、文化会館。折りたたみ式ゴミボックスの購入費の補助、ID32985。鳥獣被害の防止に効果のある折りたたみ式ゴミボックスの購入費用の一部を補助します。補助額、購入費の2分の1、上限1万円。対象者、団体、市内在住の方、連合自治会、自治会、町内会などの公共的団体、事業所を除く。申請方法、申請書、領収書、カタログなどを直接、先着、購入前に事前協議が必要。問い合わせ先、環境事業センター、電話 52-8000。ご利用ください。朝日訪問収集、ID32952。週に一度、玄関先まで訪問してゴミを収集します。対象世帯、市内在住の自力でゴミなどを排出することが困難で、親族や近隣在住者などの協力を得ることができない次のいずれかに該当する世帯、要支援・要介護認定を受けている方、障害者、申請方法、申請書を環境事業センターか環境課に直接、申請書は環境事業センター環境課かホームページで。なお、ケアマネージャーなどの介護職員や民生委員、児童委員も申請することができます。申請書受領後、実態調査で適当と認められた場合に収集を開始。問い合わせ先、環境事業センター、電話 52-8000。みんなの公園、マナーを守って利用しましょう。ID1441。近所の方や他の利用者の迷惑となるケースが頻繁に見受けられます。誰もが気持ちよく利用できるようルールを守りましょう。利用のルール。 ボールが公園の外に飛び出したり、他の利用者の迷惑になったりしないようにする。火器は使用しない。花火の利用はルールを守る。以上についての ID は33823。遊具や広場は譲り合って使う。ゴミは持ち帰る。遊具、ベンチ、トイレなどを壊したり、落書きしたりしない。ペットはつないで散歩し、糞は必ず持ち帰る。バイクの乗り入れはしない。その他、遊具やベンチなどの施設、樹木の不具合などを発見したときはお知らせください。以上についての ID は1442。問い合わせ先、公園農政課、電話76-8161。朝日平和墓園の手続きの確認を。ID 2229。朝日平和墓園の使用中に次のようなことが生じた場合は手続きが必要です。必要書類など詳細はホームページで。一般墓地、合葬式墓地の共通事項としては、納骨するとき、使用者を変更するとき、使用者の住所・本籍を変更したとき、許可証を紛失したとき、一般墓地、墓石などを建てるとき、墓地を返還したいとき、合葬式墓地、使用許可を取り消したいとき、以上についての問い合わせ先、環境課、電話76-8134。ゴミ出しルールを守りましょう。ID 32944。集積所でない場所へのゴミの投棄や、市では収集できないものが集積所に出されているところが見受けられます。不法投棄は犯罪です。こうした行為は周辺住民の迷惑となるだけでなく、快適な生活環境を壊してしまいます。また、資源ゴミとなるペットボトルがプラスチック製容器包装で出される事例が多く生じています。お近くの集会所や公民館、スーパーなどに設置されている専用の回収カゴに出してください。ゴミ分別アプリ 3R、ID 2265、スマホでゴミの出し方に関する情報を確認できます。登録方法など詳細はホームページで、アプリの機能、ゴミ分別時点、主な品目のゴミの分類を50音順で検索。ゴミ収集日をカレンダー形式で確認。市からのお知らせを受信など。以上についての問い合わせ先、環境課、電話76-8135、環境事業センター、電話52-8000。町の美化に取り組むアダプトプログラム ID 2233。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。市民や事業者が道路などの清掃活動をボランティアで行っています。自分たちの町は自分たちの手で美しくする、アダプトプログラムへの積極的な参加をお待ちしています。活動内容や参加団体などの詳細はホームページで、問い合わせ先、土木管理課、電話76-8164。
暮らし・住まい、防犯カメラの設置費用補助、ID 1493、対象団体、連合自治会、自治会、町内会、その他公共的な活動を営む団体、対象経費、防犯カメラ代金、防犯カメラ設置工事費用、防犯カメラの設置を示す看板設置費用、補助額、対象経費の2分の1、維持代につき上限15万円、申請方法、事前協議書を直接、事前協議書は市民活動課かホームページで、問い合わせ先、市民活動課、電話76-8128、自転車乗車用ヘルメット購入費補助 ID 1512。 自転車乗車中の交通事故による人的被害の重大化防止を図るため、自転車乗車用ヘルメットの購入費を補助します。対象者、市内在住の方、対象経費、令和8年4月1日以降に購入した安全性の認証、SG マーク、JCF マークなどを受けたヘルメットの購入費、補助額、購入費の2分の1、1人につき1個まで、令和9年3月末時点で7歳から18歳および65歳以上の方は上限2000円、それ以外の方は上限1000円。その他、電子申請ができます。申請時に購入費用がわかる書類が必要です。問い合わせ先、市民活動課、電話 76-8128。ご利用ください。市営バス朝ピー号。ID9710。利用料金、1乗車ごとに100円。ペイペイでの支払いもできます。回数券、定期乗車券があります。未就学児、障害者手帳をお持ちの方と、その付き添いの方は1人無料。運行情報、バスの位置情報やバス車内の混雑情報などをスマホやパソコンで確認できます。ホームページや公式 LINE、基本メニューの公共交通課、各停留所の二次元コードから、バスロケーションシステムにアクセスです。車椅子などで直接バスに乗車できない方は、リフト付きワゴン車を利用することができます。予約が必要です。紙面にはバスロケーションシステム二次元コードが掲載されています。ダイヤ、運行ルート、予約方法などの詳細はホームページで。問い合わせ先、都市計画課、電話 76-8157 および法栄交通株式会社、電話 54-7717。 経営安定化のために必要な資金を融資、県小規模企業等振興資金融資制度をご利用ください。 ID2222。 資金使途、運転資金、設備資金、保証人、原則法人代表者以外は不要、担保、原則不要、信用保証料、必要、一部助成制度あり、申請方法、申請書を取扱金融機関に直接、申請書は取扱金融機関か産業課で、区分、対象団体など、金額、期間及び利率の順でお伝えいたします。通常資金、対象団体などは、従業員数が50人以下の会社、個人、企業組合、医療法人及び NPO 法人、ただし商業及びサービス業は30人、金額5000万円以内、期間及び利率、運転及び設備は1年超え3年以内が年利率 1.9%、3年超え5年以内 2.0%、5年超え7年以内 2.1%、設備のみ、期間7年超え10年以内、利率年 2.2%。小口資金、対象、従業員数が20人以下の会社、個人、企業組合、医療法人など、ただし宿泊業及び娯楽業を除く商業及びサービス業は5人。金額2000万円以内。既存の信用保証付き融資残高との合計が2000万円の範囲内に限る。期間及び利率、運転及び設備、3年以内。利率年 1.7%、3年超え5年以内 1.8%、5年超え7年以内 1.9%、設備のみ、期間7年超え10年以内、利率年 2.0%。 融資利率は改定する場合があります。詳細はホームページで。問い合わせ先、産業課、電話 76-8185。 家屋調査にご協力を。 ID2615。 本年中に新築増築した建物、住宅、店舗、車庫などを対象に固定資産税などの基礎となる評価額を算定するため家屋調査を行っています。正確な評価のため 調査の際は建物図面や室内などを拝見します。問い合わせ先、税務課電話 76-8119。 家屋を取り壊した時は届け出を、 ID2620。 家屋の固定資産税は毎年1月1日に存在する家屋、住宅、店舗、車庫などに対して課税されます。家屋の全部または一部を取り壊した時はご連絡ください。届け出がないと誤った課税が続いてしまうことがあります。問い合わせ先、税務課電話 76-8119。 駆け込み110番の家の登録にご協力を、 ID1492。 誘拐、連れ去り、痴漢などの犯罪から子どもなどを守るため、緊急避難場所として駆け込み110番の家の登録に協力をお願いしています。また、各小学校の通学路沿いにお住まいの方に声掛けもしています。問い合わせ先、市民活動課、電話 76-8128。 市民活動保険、ID2059。 自治会などの市民団体が行う公共的・公益的な活動を支援するため、万一の事故に対する保障をしています。問い合わせ先、市民活動課、電話 76-8126。 自転車等駐車場をご利用ください。 ID2055。 市では駅周辺に無料の自転車等駐車場を整備しています。ぜひご利用ください。詳細はホームページで。問い合わせ先、市民活動課、電話 76-8128。 中小企業退職金共済制度、 ID2197。 中小企業で働く従業員のための安心・確実・有利な退職金制度。特色、掛け金の一部を国が助成、短時間労働者の方も加入できます。掛け金は税法上全額非課税扱い。新規で加入した場合、12ヶ月の掛け金の 20% 以内を市が補助。問い合わせ先、中小企業退職金共済事業本部名古屋コーナー、電話 052-857-7588 および産業課、電話 76-8185。 空き家の適正管理、ID2341。 空き家が適正に管理されず放置されたままになると、防災や防犯、生活環境などに悪影響を及ぼす危険性があります。空き家を所有している方は定期的に状況を確認し、敷地内の樹木や雑草の除去のほか、必要に応じて修繕や改修などをお願いします。問い合わせ先、環境課、電話 76-8134。 空き家に関する相談は空き家総合相談窓口へ、 ID2341。 市と県宅地建物取引業協会は空き家対策に関する協定を締結し、空き家総合相談窓口を開設しています。空き家の売却や活用など専門家が幅広い相談に応じます。問い合わせ先、公益社団法人県宅地建物取引業協会、電話 052-522-2567 および都市計画課、電話 76-8156。 空き家の譲渡所得の特別控除制度、 ID2492。 相続から3年を経過するまでに要件を満たし空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円が特別控除されます。適用を受けるには、都市計画課で必要書類の交付を受け、確定申告を行う必要があります。詳細は税務署か国土交通省のホームページで。問い合わせ先、都市計画課、電話 76-8156。あなたも町の一員に、町内会に加入。ID2303、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。いざという時のためにも、日頃から町内会活動などを通して、地域の人々と交流を深めることも大切です。自身が暮らす地域の快適で安全な暮らしづくりのために、ぜひ町内会に加入しましょう。 あなたの身近なことを実は町内会が行っています。町内会の主な活動、地域の交流活動、運動会や盆踊り、お祭りなど、生活環境の向上、防犯等の管理やパトロールなどの防犯活動、地域の防災対策や清掃活動、集会所管理など、災害への備え、地域での防災訓練など、加入方法、隣人などに町内会の役員を確認し、役員へ直接。役員がわからない場合は、ホームページ、電話か、メール、紙面の二次元コードで。問い合わせ先、市民活動課、電話 76-8126。市営住宅の入居者募集、ID25123。年3回、5月、9月、1月、入居可能な空き室ができた場合に、ホームページや広報尾張朝日で募集を行います。柏井住宅、根の花町2丁目6番地1、旭ヶ丘住宅、旭ヶ丘町山の手190番地、愛宕住宅、荒井町寺田2953番地5。問い合わせ先、都市計画課、電話 76-8158。道路通行の安全確保にご協力を、ID51648。自宅などの樹木の枝や葉が道路に飛び出していると、歩道が狭くなる、カーブミラーが見えにくくなるなど、安全な通行ができなくなる場合があります。樹木の定期的な剪定にご協力ください。問い合わせ先、土木管理課、電話 76-8164。段差解消プレートなどの撤去にご協力を、ID51648。敷地と道路との段差を解消するための段差解消プレートや鉄板などの設置は道路法で禁止されています。歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる場合があり、事故が発生した場合は責任を問われることもあります。また、雨水の流れを妨げ、道路冠水の原因となることもあるため、速やかに撤去してください。問い合わせ先、土木管理課、電話 76-8164。 道路の損傷等通報システムの利用を、 ID2244。 道路の穴やカーブミラーの破損などを発見したとき、紙面の二次元コードから簡単に通報ができます。道路の損傷などの把握と迅速な対応につながりますので、ご協力をお願いします。問い合わせ先、土木管理課、電話 76-8164。 福音が狭い道路の拡幅整備支援を進めています。 ID2238。 市が管理する福音4メートル未満の道路に接する敷地で建築などをお考えの場合は、道路交代セットバック部分の取り扱いについて事前に協議してください。市街化区域内にある道路交代用地を市に寄付していただく場合は、境界確定測量を市で実施できます。問い合わせ先、都市整備課、電話 76-8192。 下水道接続のお願い、 ID2251。 下水道は衛生的で住みやすい生活環境の実現や水質保全など大きな役割を担っています。下水道が整備された地域にお住まいで、まだ接続していない方は、早めに接続してください。指定工事点、各種制度の詳細はホームページで。排水設備工事は指定工事点で、ID40488。下水道に接続する排水設備工事は指定工事点へお申し込みください。融資斡旋制度、ID3627。 一定の条件下で排水設備工事に必要な費用の一部を無利子で借りることができます。雨水貯留施設転用補助制度、 ID2246。 下水道接続時に不要となった浄化槽を改造して雨水貯留施設として転用する場合、一定の条件下で改造工事費の一部を補助します。融資斡旋制度との併用はできません。問い合わせ先、下水道課、電話 76-8167。 上水道の漏水確認 ID2327 宅内漏水の確認方法、水を使用していないときにメーターのパイロットが回転しているか確認してください。少しでも回転している場合は漏水しているため、市指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。宅内側での漏水にかかる水道料金は使用者の負担になります。漏水時の問い合わせ先、観光事業協同組合、電話 54-6232、 問い合わせ先、上水道課、電話 76-8170、 貯水槽水道の適正な管理を ID2332。 貯水槽水道はマンション、アパートなどで受水槽、高地水槽を通じて水道水を各家庭に供給する施設です。設置者、管理者は使用者に安全で衛生的な水を供給するため適切な管理をしてください。設置者、管理者の方へ、定期的年1回以上に水槽の清掃を行い、登録検査機関の検査を受けてください。また給水栓の水質確認や施設の保守点検を行ってください。使用している方へ、水の色、濁り、匂い、味などに異常がある場合は、設置者、管理者に連絡してください。問い合わせ先、上水道課、電話 76-8170。 やめよう、消火栓、防火水槽周囲の違法迷惑駐車、ID2554。消火栓や防火水槽から5メートル以内に駐車することは禁止されています。尊い命や財産を守るため、速やかな消火活動にご協力をお願いします。問い合わせ先、消防署、電話 51-0882。 以上、暮らしと住まいでした。
主要公共施設の来館案内。施設名、開館時間、問い合わせ先の順でお伝えします。市役所、開館時間、平日9時から17時、10月1日木曜日以降は9時から16時になります。問い合わせ先、電話 53-2111、保健福祉センター、平日9時から17時、10月1日木曜日以降は9時から16時になります。問い合わせ、電話 55-6800、文化会館、月曜日を除く8時30分から21時30分。ただし、祝日、休日の場合は次の日の平日を除く8時30分から21時30分。受付は17時まで。問い合わせ、電話 54-8500。総合体育館、9時から21時。受付は8時30分から。問い合わせ、電話 54-2733。 東武市民センター、9時から22時、受付は21時まで。問い合わせ、電話 54-5667。 渋川福祉センター、9時から22時、受付は21時まで。問い合わせ、電話51-1997。 新池交流館フラット、9時から22時、受付は21時まで。問い合わせ、電話 52-8852。 スカイワード朝日、9時から22時、受付は21時まで。問い合わせ、電話 52-1850。 中央公民館、9時から22時、受付は21時まで。問い合わせ、電話 54-5300。 3号公民館、9時から21時、受付は20時30分まで。問い合わせ、電話 54-4500。 藤池公民館、9時から21時、受付は20時30分まで。問い合わせ、電話 54-8722。 瑞芳公民館、 9時から21時、受付は20時30分まで。問い合わせ、電話052-773-1466。平子公民館、9時から21時、受付は20時30分まで。問い合わせ、電話54-9290。本地ヶ原公民館、9時から21時、受付は20時30分まで。問い合わせ、電話54-9291。渋川公民館、9時から21時、受付は20時30分まで。問い合わせ、電話53-8600。白鳳公民館、9時から21時、受付は20時30分まで。問い合わせ、電話52-0690。朝日が丘公民館、9時から21時、受付は20時30分まで。問い合わせ、電話52-1624。宮浦公民館、9時から21時、受付は20時30分まで。問い合わせ、電話54-3738。図書館、9時から19時、休館日、第1、第3、第5月曜日、祝日、休日の場合は、次の平日。館内整理日、毎月初日、土曜、日曜、月曜日の場合は、次の平日。特別整理期間。問い合わせ、電話54-5544。多世代交流館、生き生き、9時から17時。問い合わせ、電話54-8202。朝日城、9時から17時。和室予約時は21時まで。問い合わせ、電話52-1850。藤池児童館、日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。問い合わせ、電話54-8734。白鳳児童館、日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。問い合わせ、電話52-0438。平子児童館、日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。問い合わせ、電話52-3522。本地ヶ原児童館、日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。問い合わせ、電話53-8171。瑞鳳児童館、日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。問い合わせ、電話052-776-5060。三号児童館、日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。問い合わせ、電話52-6848。中部児童館、日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。問い合わせ、電話53-5060。朝日が丘児童館、日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。問い合わせ、電話52-5131。渋川児童館、日曜日、祝日、休日を除く9時から17時。問い合わせ、電話51-1919。リサイクル広場くるくる、10時から16時。問い合わせ、電話76-8135。子育て支援センター、平日9時30分から15時30分。問い合わせ、電話52-3132。子どもの発達センター、平日9時から17時。10月1日木曜日以降は9時から16時になります。問い合わせ、電話53-6103。少年センター、平日9時から17時。問い合わせ、電話76-8129。市民活動支援センター、 9時から22時、受付は平日9時から17時、問い合わせ電話 51-2878、終わり朝日町案内、木曜日を除く10時から18時、ただし木曜日が祝日、休日の時は営業。問い合わせ先、一般社団法人観光協会、電話 52-6500。 年末年始は休み、臨時休館があります。その他の施設などはホームページでご確認ください。ご利用ください。終わり朝日園。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。宿泊料金の割引、市内在住者、中学生以上は1000円、60歳以上か中学生以上で障害のある方などは1500円、市内事業所在勤の方とその非扶養者、中学生以上500円。割引の手続き、終わり朝日園で直接、市内在住者は身分証明書を持参してください。市内事業所在勤の方、身分証明書、申請用紙を持参してください。申請用紙は紙面にある二次元コード終わり朝日園ホームページから取得してください。問い合わせ先、長野県下伊那郡阿智村千里 331-7、 電話 0265-43-3180。
令和8年度保存版掲載の広告です。 1. 総合ビルメンテナンスのコニックス株式会社東部支店は、警備、受付、施設管理、清掃を請け負うスカイワード朝日の指定管理者です。長久手市矢座、電話 0561-62-4150、 コニックス株式会社です。2. 特別養護老人ホームサンベール終わり朝日、充実設備で手厚い介護を目指します。デイサービス、ショートステイなど温かい家庭的な環境でゆとりある生活を。電話 0561-52-2992。 3. 大川産業株式会社は、防護柵、フェンス、景観商品、土木資材の販売・施工の会社です。城山町向こうが丘、電話 0561-54-2311。 詳しくは二次元コードからホームページでご確認を。 4. 井上病院健康管理センターは、胃カメラ・胸部レントゲンのAI 画像診断ソフトを導入。終わり朝日市の市民検診も実施しています。予約専用電話は 0561-76-2300、 または二次元コードからホームページで。 5. お客様に喜ばれ、その先に広がるデザインを作る。撮影、ウェブ、各種印刷ほか、デザインのことは株式会社あかつきデザイン事務所。電話 0561-86-8518。 6. 立木ホームは、福祉、医療、住宅建設の会社です。 7. わ、地震だ、この家が壊れるとき、わしも終わりでいい。そんな風にうまくはいきません。目標工事費は補強工事費補助金額内で。終わり朝日市耐震支援隊、電話 0561-52-3352 にご連絡ください。 8. お片付けで人生100年時代を健康に生きる。安全安心を見直す家財整理、動線確保はプロにお任せ。 0120-015-084 の大橋運輸株式会社。 9. 頑張り方がわかる。わかるからできる。できるから楽しい。個別学習塾ミーラボ、電話 052-737-2306、 ミーラボ 01.com で検索。10. 新築リフォーム外構工事など住まいに関すること何でもご相談ください。創業65周年の信頼と実績。電話 53-5123 岩橋建設株式会社。 11. Changes for the better 三菱エレクトリックメルサーボ J5。 12. 不動産売買仲介、買取再販、賃貸仲介管理、競売代行ほかコンサルなど、不動産のことは東栄町4丁目 0561-4500 41-8452 朝日の不動産へ。13、解体・改修・工事の 3K についてお気軽にご相談ください。出張見積もりは無料。電話 51-7808 三浦建設有限会社です。14、スカイワード朝日7階のカフェ&ランチ空色はワンドリンクで60分無料で遊べるキッズランドもあるよ。15、エンジョイスポーツ&カルチャー浜田スポーツ企画株式会社は市体育館東部市民センター渋川福祉センターの指定管理者です。電話 052-777-2800。 16、売買・贈与・相続その他お気軽にお問い合わせください。アテンド司法書士事務所司法書士若杉宅。電話は 056176-3696。 17、離婚・相続・交通事故・借金など女性弁護士が相談に乗ります。初回相談無料の尾張旭駅前法律事務所。電話 056176-3847 です。18、安心して車乗るならエンジョイカーズ。下取りよりも価格アップしたお客様が大多数。軽自動車から輸入車まで1万円から1500万円の買取実績。動かない車も OK。 愛知県警察高齢者交通安全サポーターです。相談は二次元コードから24時間受付。長久手市壇の上。電話 0561-58-6737 です。19、東映不動産株式会社地元の情報を随時発信中。リクシル不動産ショップ、相続サロン、セミナーも毎月開催。フリーダイヤル 0120-35-1080。 20、水回りの安心安全は信頼の尾張旭市観光事業協同組合。電話 056154-6666 へ。夜間休日は 54-6232。 21、健康診断受けてよかった。胃カメラ、大腸カメラ、鎮静化内視鏡対応、 MRI、CT、ルイビスも。受診時は無料託児サービスあり。医療法人荒川医院健診部門 056153-9668。 受付電話は平日8時半から17時、土曜日は11時30分までです。以上、2026年、広報尾張旭令和8年度保存版に掲載の広告21件でした。財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは尾張旭市が推奨するものではありません。広告の内容に関するお問い合わせは直接広告主へお願いします。広報尾張旭令和8年度保存版、発行愛知県尾張旭市、編集広報戦略課。郵便番号488-8666、尾張旭市東大道町原田2600-1。電話 056153-2111 代表。ファックス 056152-5166。 ホームページアドレス https://www.city.oariasahi.lg.jp/ です。ホームページへは紙面の二次元コードをご利用ください。広報の印刷には見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。植物油印記を使用しています。個人情報について、広報尾張旭の編集にあたり収集した個人情報はその他の目的で無断利用することはありません。これで広報尾張旭令和8年度保存版を終わります。